今週ね、ツイッターを見ていたらね、とある広告が目につきまして、で、何の広告かっていうと、東京ナレーション演技研究所っていうところのね、広告だったの。で、まあ、ここって何なのっていうと、声優のね、なんか養成所みたいなところだったりするんだけど。で、ここが、2021年のね、4月の生徒さん、募集してますよ、みたいなのやっててさ。で、まあ、締め切り間近みたいな、なんかそんなのあったわけよ。で、まあ、何の気なしにね、まあ、ちょっと見てみたわけ。で、それで、まあ、社会人の人もね、社会人しながら、週1回通って、レッスンできますよとかね、書いてあってさ。で、どんな感じなのかななんてね、まあ、興味本位で見たわけね。私も、まあ、言ってもアニメ好きですし、中学生ぐらいの時はね、声優なりたいななんてね、思った時期もね、それありますよ。だって、アニメ好きでね、ハマってて、で、声優のラジオとかもね、聞いてたわけですからね、深夜ね。そりゃ憧れないっていう方が嘘ですから。ちょっと憧れた時期はあります。ただ、うん、俺には無理だなって、やっぱり思うところはあって、まあそういうね、道には全然進まなかったんですけど。で、そんなね、東京ナレーション演技研究所なんですけども。まあいろいろ見るとね、その入所金ってのがあって。まあ、その、所属するっていうか、その、なんていうんですか、研究所に所属するにあたって、入所金っていうのがあって、で、それが2万円。で、あと年間受講料っていうのが16万円かかるんだって。でも、まあ、なんか、ね、この手の習い事で考えたら安いんじゃないってちょっと思ってさ。だ言ったってね、だから初年度なんで18万しかかかんないわけじゃない。まあ私今お金全然ないからさ、その18万出るのって言ったらさ、もしかしたら出ないかもしれない。ね、その時は、ね、りっちゃんことりそな銀行に借りて、で払うっていうね、そういう選択肢も出てくるかもしれませんけど、まあでもそういう金額ですよ。払えなくない金額じゃない。まあかといってね、じゃあ今から声優目指しますかって言ったら目指さないんだけどさ、もし入るとしたらって話なんだけど。で、まあそんなね、まあ情報書いてあったりとかしてさ、で、見てたわけ。で、いろいろ見ていたらですね、これがですね、入所に関して書いてあるんですけど、レッスン受けられる人っていうのがあって、受講対象年齢っていうのがね、中学卒業以上から40歳までって書いてあるわけ。で、私40歳なの、今ね。だから、あ、ギリギリ、ね、今年までなんだ、と思って。だからさ、なんか、なりたいものがね、もしあったとしても、まあ、なりにくくなる。ね、まあ、もちろん、このね、東京ナレーション演技研究所以外のね、そういう研究所とかね、ところだったらさ、全然、ね、受講できるのかもしんないけど、まあ、こういうね、年齢制限設けてるところもあるんだよっていうことでさ。だから俺もね、一つ夢がね、叶いにくくなっちゃう年になったんだななんて思って。で、よくよくね、その、東京ナレーション演技研究所のところ見てたらね、教え方っていうの？その、東京ナレーション演技研究所の特色としてって書いてあって、そこに、養成所の運営は、新人育成に実績がある、日本ナレーション演技研究所に、完全に委託って書いてあるわけ。あ、じゃあ、日本ナレーション演技研究所。ね、結構有名だと思うんだけど。で、そこと全く一緒なんだって思って。で、また何の気なしに、ね、今度ちょっと日本ナレーション演技研究所を調べたわけ。で、私はよく、なんて、名前は知ってたわけよ。そのね、日本ナレーション演技研究所、まあ、通称日ナレ、ね、あるんですけど。昔、今は知らないよ。ただ昔、声優のラジオとか聞いてると、日本ナレーション演技研究所の CM とかすごい流れてたわけ。で、そこの卒業生とかっていうのは、林原めぐみさんとか、が、 まあ、結構有名な人で出ていて、なので多分ね、林原めぐみさんのラジオとかの CM とかで、その日慣れの CM 流れてたんじゃないかなって、ね、思ったりするんだけど。そんなんで日慣れ、ね、結構、まあ、私は知っていたのと、まあ、あと、アニメ雑誌とかね、買ったりすると、アニメージュ、アニメディア、ニュータイプ、ね、昔よく買ってましたけど、まあ、そういうところにもね、載ってたりとかして、ね、日慣れ、私はね、よく知っているってところだったんで。で、一回見てみたの。ね、ホームページ。そしたらさ、日慣れの方は、まあ、同じようにね、週1クラスとかあるわけ。ただ、ちょっと高いんだよ。入所金が、10万円なのよ。で、入所金10万円の、あと、年間費、年間の、レッスン料、受講料が20万円なのね。なんで、30万円、かかるんだよね。だ東京ナレーション演技研究所の方が、まあ、かなり安いと。だから声優になりたいっていう人いたら、ね、東京ナレーション演技研究所、いいんじゃないってちょっと思ったんだけど。なるほどね、と思って。で、ここでも、その俺も入所方法をもう一回見ちゃってさ。で、声優になるわけじゃないよ。で、なるわけじゃないけど一応見ちゃうじゃんと思って。で、入所方法を見たらさ、また書いてあんのよ。年齢40歳までって。だからやっぱね、40歳までなんだと思って。俺のね、輝かしい声優デビューの道ってのは、もう今年でね、終わっちゃうんだなと思って。まあ、挑戦もしませんけどもね。で、そんなんでね、ホームページ見てたらさ、その声優だけじゃないのよ。この、学校の名前の通り、ナレーションについても、授業があるっていうことで、だ声優だけじゃなくて、ナレーターセミナーってのがあって、で、それも同じように週1回でやるらしいのよ。で、これもあんまちょっと金額変わんないんだけど、入所金が10万円の、年間受講料が20万円のところが今なら16万円みたいな、合計26万円みたいな感じで書いてあって、で、ここのナレーターセミナーについても40歳までらしいんだよね、受講対象年齢が。で、俺ふと思ったのよ。声優は無理だよとね。なんだけど、まあ、ナレーターなら無理じゃないって話ではないんだけど、結局私もこうやってさ、12年ぐらいポッドキャストでね、ラジオやってるじゃない。で、たまにね、言われることがありますよ。パルさん、声はいいんだよねって言われることがありますよ。だから、やっぱラジオもこうやって長く続けてて、声もね、いいって言われることがたまにあるってこともあって、やっぱりなんか、喋る仕事ではないですけど、声を使ったね、何かお仕事ができたらそりゃいいなと思いますよ、私だって。まあ夢ですよ、それはね。その喋りで、喋りなり、なんなりでね、声のお仕事。で、お金が稼げたら、どんなにいいことかと。ね、ちょっと思ったわけ。でも、何していいかわかんないじゃない。そんなね、声でお仕事するにしたってさ。で、昔私もありましたよ。ラジオパーソナリティになりたいなって思って、ね、DJ、ラジオ MC 講座みたいなさ、行ったこともありますよ。何回かね。で、行って、で、そこのね、事務所の社長さんと、飲みにも行かせてもらって、そこでね、口に含んだハイボールをね、その社長さんにぶちまけちゃったりとかね、そんな事件もありまして、未だにね、思い出すとね、震えが止まんないんだけどね、本当に、未だに思い出す。あの時は酔ってたからさ、その、現場ではね、酔ってたから、そこまで震えてなかったんだけど、いやー、やっぱ時間が経てば経つほど震えてくるんだよね。いや、そんなもんあってさ、ちょっと夢があったわけ、一回ね。 で、そこから、事務所にね、所属するとかっていうこともあって、未だに、その、事務所に、まだ名前残ってんだよね、俺ね。だから、ね、活動もしてないのに残ってるってことで、まあ、どうしていいかちょっとわかんない状態ではあるんですけど、連絡も何もないしね、こっちからもしないし、向こうからも来ないしっていう状況なんだけど、まあ、そんなんでさ、まあまあ私もね、そういう夢を抱いて、ちょっと夢に一歩ね、近づけばと思って、ね、そういうラジオスクール行ったこともありますけど、でも、思うんですよ。ラジオパーソナリティって、ラジオパーソナリティがするものじゃないっていう。何を言っているかっていうと、ラジオパーソナリティっていう肩書きの人が、ラジオパーソナリティするのって結構難しいと俺は思ってて。例えばアイドルとか、お笑い芸人とか、なんか、ラジオ以外のことで何かした人が、ラジオに来て、ラジオで喋るっていうことに価値がすごく俺はあると思ってて。だから、その、ラジオパーソナリティですよっていう肩書きの人がラジオやるっていうのは、ちょっと難しいなと思ってるのね。で、例えば声優さんがね、やったり俳優さんがやったりとか、そういうのに価値があるな。ミュージシャンがやったりとか。って考えたときに、今の自分って、やっぱり何もないわけよね。その、ポッドキャスターなわけだよ。言ってもそういうなんか、表現をしているって、まあ言えるものとしては、じゃあポッドキャスターですって。で、それラジオパーソナリティって言って一緒だからさ。だから、何者でもないんだよね。言ったら。だから、やっぱ職業として、これですよっていう土台があって、その人がラジオをするから価値があると。ね、ちょっと思うわけよ。って考えたときに、声のお仕事がもしできてたら、その人がラジオをするっていうのに価値がすごいあるわけじゃない。まあ、価値があるじゃないかなって俺は思うわけ。なので、もし俺がだよ、その、ナレーションとか、ね、ナレーターとか、慣れたとしたら、そしたら、なんか、いいんじゃないって思って。なんかそんな話なのよ。それでさ、なんかすごい、そういう考えがね、ガチッと今ハマって、たまたま見たね、ツイッターの広告から、東京ナレーション演技研究所見つけて、そっから日本ナレーション演技研究所に行って、で、そこで、ナレーターセミナーっていうのを見つけて、で、そこの、ね、その、受講の対象は40歳までって見つけて、今年やんなきゃダメだっていうことに気がついて、とかなんかいろんなことが合致して、で、ラジオっていうのは、やっぱ何か、その、一つ、別のもので活躍してる人がラジオするべきだっていう考えがあったりとか、なんかその辺が全部合致して、俺、ねえ、なんとかして、ナレーションの仕事、できるようにならないかなと思って。まあなかなか難しい道だってことは分かってるよ。ね、年齢もあるし、あと、まあ喋りも拙いですよ。ねえ、結構、A だ、A だ、ねえ、あのだ、なんかいろいろ喋りますし、お便りもらっても漢字読めなかったりとかね、つっかえたりとかいろいろしますよ。なんだけど、もしそうやって1年だ、2年だね、養成所入れて、で、毎日そういう練習とかして、したら、そんなメジャーじゃなくてもだよ。テレビの CM とかさ。ね、なんか、テレビ番組のナレーションとかさ。そういうところまでいかなくても、 例えば地方にある企業のね、中小企業で使う PR 動画のナレーションだったりとか、そういうところで力を発揮できるぐらいにはなれないものかと、私ちょっと思ったわけですよ。で、少しちょっと興奮した自分がいて、これなんじゃないかなと思って。なんかいろいろ合致したわけだよね、いろんなことが。で、入所の審査があると。ね、こういう日本ナレーション演技研究所、まあ、を見るとね、入所審査がありますよと。で、審査日程ってのがあって、見たら、もう、その日なんだよ。見つけたじゃん。その、ね、ツイッターからさ、ね、順々にね、巡りに巡って日本ナレーション演技研究所までたどり着いたけど、その巡り着いた日が、審査の最終日だったのね。その最終日っていうか、書類を送る、本日必着っていう日にちが、俺がちょうどそのホームページ見た日だったの。だから、手元に、そんな、ね、応募する紙とかも持ってないし、でも本日必着だし、つって。で、40歳までだし、って。どうしようと思って。でもなんか、やんなきゃいけないんじゃないかなと思って、これは。で、まあ、その日ね、仕事あったからさ、仕事終わった後、電話してみようと思って。で、電話したの。日本ナレーション演技研究所で電話したの。ちょっと今日、って。その、入所について、ね、募集してるのを見つけて、って。で、今日ね、書類に関しては本日必着だって書いてあるんですけど、なんとか、その、本日受付してもらうことってできませんかっていう電話したの。裏技ね。例えば、直接ね、その、養成所の方に足を運んで、そのまま書類書いてとかね。なんか方法ないかななんて思ったんだけど。で、いろいろ相談もしたの。それ以外にも、いや、実は今年40歳でとか。あとは、まあ、たまたまね、今日、こういう経緯でいろいろ見つけまして、で、40歳までって見て、もう、すぐ動かなきゃもう時間ないっていうことを気がつきまして、つってね。いろいろちょっとお話しして。で、いろいろ話聞いたところ、まあ、基本的には、もう本日必着だから、難しいですと。ただ、4月の生徒さんっていうのは今日で終わりなんだけど、まあ、例年通りであれば、その、1年間であと2回ぐらい募集するんだって。7月とか何月とかね。あるらしくて。だからそのタイミングまでちょっと考えて、それでも、もし、ね、応募したいってことであれば、その時してもらえればまだ40歳。ね、だからさ、大丈夫だと思うのでって言われて。なので、残念ながらそこで電話は終わってしまうんですけど、ね、電話出たね、受付の人もね、40歳のおじさんから電話あったんだけど、つって、夢見すぎ、みたいなね、なったかもしんないんだけどさ。だからそんなんで、ね、ちょっと電話してみてさ。なかなかここまで行動を起こすことね、最近なかったんだけど。なんかできないかなって。久しぶりにね、最近なかったのよ。昔はあったよ。そうやってね、夢ありますかって言われたら、地上波のラジオでね、番組持ってラジオパーソナリティとしてね、おしゃべりしてみたいとかね、ちょっと思った時期もありますよ。ポッドキャスト始めた頃とかはさ。でも今は、ないわけ。全く。夢はありますか？あんまないっすねって。ちょっと思い浮かばないっすねって。 なってたんだけど。ちょっと今そんなんで、ナレーションのお仕事、できないもんかなと思って。で、意外と、まあ、こんなことを話してね、俺もね、ナレーションやってみたいとかって思う人出てくるかどうかはまた別なんだけどさ。今、個人でも YouTube とかでさ、動画撮ったりとかしてさ、投稿できる時代じゃない。本当に動画っていうのがすごい身近な存在になったと思うんだよね、ここ数年で。で、そうなってくると、より完成度の高い動画を撮りたいとか、ちょっと凝った動画撮りたいとか、いう人はいくらでも出てくると思うんだよね。その時に、じゃあナレーション、ちょっと入れたいなって。でも自分でナレーション入れるとすごい素人っぽくなるなって。じゃあプロに頼もう。有名な声優さんとかに頼むとめちゃめちゃ高えぞって。どうしたらいいんだって時に、私が出てくるみたいな。で、そんな高くなく、ね、ナレーション入れてもらえるみたいな。そういうことを考えると、まあ、本業としてできるかどうかはわかんないけど、副業としてね、やっていくことっていうのは、今後、ね、できるんじゃないかなって。もし俺がね、ちゃんと真面目に、1年だ2年だね、レッスンして、それなりにね、喋れるようになればですけども。だから、なんかそんなことをちょっと考えてさ。で、その後もいろいろとね、ナレーションのお仕事とかね、お仕事っていうかさ、ナレーションのその事務所だったりとか、教室だったりとかいろいろ調べたんだけどさ。どうしようかなと思って。そのね、わかんないよ。その、もう日本ナレーション演技研究所については、ちょっと今回時期がね合わなかったから最短でも7月だしまあ他のね、養成所とかもいくらでもあるわけですから、だからどうしていこうかなってところではあるんだけど、ちょっと一つ夢として今後私ナレーターを目指したいなって、ナレーターの学校にちょっと行きたいなって思ってます。うん、もうちょっと早く動けよって思うんだけど、30を半ばぐらいでね、動いてやってればよかったんじゃないって。ね、会社勤めながら週に1回ね、行ってればよかったんじゃないって思うんだけど。なんか、そこに行き着かなかったね、全然ね。まあ、そんなんで、うん。久しぶりにちょっとおじさんが夢をね、なんか、持ちそうになってるよっていうお話なんだけどさ。でもほんとふとしたところだよね。ツイッターの広告見てさ、そっから電話かけるところまで行くんだから。一応資料請求までしてるからね、俺ね。その後に。だからさ、なんかそんなことちょっと思いまして。もしこうやってラジオもね、続けていくにあたって、まあ、声が良くなる。ね、話がスムーズになる。聞き取りやすくなる。まあそうなればさ、もし俺がね、ナレーターになれなくても、ナレーションの仕事つけなかったとしても、このポッドキャストについてはプラスじゃない。どの道ね。だし、まあ人生においてもプラスになると思うし。だから、まあ先行投資ではないですけどもね、そういうちょっと週に一回、なんか、ね、受けられたらなって、ちょっと思って、ね、今ちょっと調べている。ところなんですが、なかなか地にまだ足がついてないからさ、今ね、今のちょっとまあ仕事っていうのがさ、なんとも不安定な仕事だからさ、だからここもね、固めないといけないんだよね。で、今年はさ、抱負としてね、スタートラインに立つっていう抱負があるのよ。なので、まあ、何をもってスタートラインかってちょっとわかんないけど、歩み出せる。ね。一歩を踏み出せる状態。までちょっと持ってかないとやっぱしいけないので。だそういう意味では今年、やりますよ、私。ナレーションの学校に通う。うん。 っていうのは今年やりたいと思ってます。ちょっとタイミングはわかりませんけどもね。ちょっといろいろ調べて、一番ベストな選択できるように、ね、ちょっとやっていきたいなと思ってますから。だから一つ、本業というかちゃんとしたね、会社員という仕事とは別に、こうやってちょっと週に一回通って、で、ナレーター目指すと。で、売れないナレーターでも何でもいいんでね、うん、まずナレーションの基礎というか、ね、技術というか、そういうのをちゃんとね、習得して、なんか頑張りたいなって、珍しいよ。頑張りたいなって思えることができるっていうことが、ね、ちょっと夢見すぎって思う人もいるかもしんないけど、夢なくちゃ。なかなか人生生きるの辛いですからね、うん。で、またこの夢が破れたら破れたでね、また新しい夢見つければいいんですけど。まあ、できたらね、うん、ちょっとこの夢頑張って追っかけたいなって思うんですけど、まあ何分40歳までしか、ね、まあまあ、その、養成所によると思うんだけどね。受け付けてないとかってあるから、もう早めに動かないといけないからね。11月来たら41歳になっちゃうから。だから、ね、ちょっと頑張らないといけないんですけど。まあまあ、そんな風にね、ちょっと思った、ね、今週でございました。ちょっと長くなってしまいましたけどね。そんなちょっと夢見がちなおじさんが、ね、今日もいろいろ語っていきたいと思いますんでね。よかったら最後までね、聞いていただけたらと思います。それでは今日もやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジめまして童貞ネットアットネットラジーパーソナリティのパルダイトです。こんばんは。というわけでね、まあ初っ端から長々とね、ちょっと夢について語ってしまいましたけどもね、いやなかなかここまで俺がちょっと気持ちが入って行動にまで移すってことなかったからさ、ちょっと喋ってしまいましたけどもね、頑張りたいね。なんかね、せっかくだから、せっかくの人生だし、やっぱり一つね、頑張りたいなって思うことはあるんですよ、私もね。別になんかダラダラ行きたいなとかね、怠けたいなって思ってるわけじゃないのよ。頑張れることがあったら頑張りたいのよ、やっぱり。何か熱中できるものがあったら熱中したいの。ただやっぱりそれがよくわかんなくて、どうしたらいいのかわかんなくて、で、どういう風に努力していいもんね、わかんなくて、そんなのがね、ずっと続いてましたけど、もしね、なんかこうやって努力する対象が見つかったとしたらさ、頑張りたいよねって思ったりするわけですよ。まあそんなんでね、40歳、ちょっともうおじさんですけどね、おじさんでも頑張れるんだぞっていうね、ところをやっていきたいね、少しね。だから今年なんだろう、昔ねありましたよ、その年の抱負としてさ、形にするっていう抱負をね、掲げた年があったんだけど、その時多分ラジオパーソナリティスクールとか行ったりしたんだよね。それと一緒で、ちょっと今年はね、なんか抱負の方もさ、少し固まってるというかね、いつもなんかふわっとしてて、なんか、今年の抱負ってなんだっけってね、ちょっと忘れがちだったんだけど、今年の抱負はね、スタートラインに立つっていうのを掲げて結構ずっと言ってて、なんかしっくりきてんのかもしんないね、意識できてるのかもしんないけど、まあそんなわけでね、まあ節目の40歳、厄年ですからね、ここからちょっと頑張って、まあ頑張ったところでね、 こういう、なんでしょう、養成所とかね、審査があるわけだから、入れるかっつったらね、まあ、難しいですよ。いろんな才能を持った人がね、みんな、こんな一番有名なようなね、声優とかナレーターになる人のね、登竜門としてね、あるわけですから。日本ナレーション演技研究所とかね。だから、まあ、なかなかね、入所審査受かるかって言ったらそれは難しいとは思うんだけど。まあ、それがうまくいかなければね、他のところでもね、行って、お金はもしかしたらいろいろかかるかもしんないけどさ。ね、高いじゃない、専門学校みたいなね、ところはさ。でもそれでも、お金を払ってでもね、ちょっと頑張っていきたいなと思って。まあ、そんな、ね、ちょっと決意表明も含めの、お話でございました。まあ、そんな今週なんですけど、まあ、いろんな話はありますよ、今週もね。ね、つらつらと語っていきたいと思うんですけど、今日皆さん、お待ちかねではないお話、一個ございます。そう。時期的にできましたね。2021年、春アニメ、新着インプレッションのコーナー、あります。で、ただですね、私、今回春アニメあんま見れてません。正直。で、もしよかったら、アニメ見てる皆さんの中でね、今期はこのアニメが一番面白いよなんてのもしあったら教えてもらえると嬉しいなと思って、先にちょっとお伝えしていこうかなと思っておりました。そんなわけで私もまあ見てるんですけど、まあちゃんと見たいなと思ったやつ全部見切れてるかってそういうわけじゃないので、結構見落としてるのもあると思うんでね、これおすすめだよって、パルサなんで見逃してんのなんていうのはあればね、ちょっとお便りなんかいただけたら嬉しいなと思っております。じゃ、そんなんで、お便りのね、宛先、お伝えしておきますと、メールでね、お便りお待ちしてます。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしております。リアルタイムでいただけましたらね、読ませていただきますし、リアルタイムでなければね、次回の放送で読ませていただきたいと思いますんでね、どしどし送っていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。まあ、そんなね、ところなんですけど、いやー、ちょっと一個ね、謝っておかないといけないことがあって、っていうのも、先週の放送第643回のね、日本一のポルノ映画館、上野大倉劇場に行ったみたいなね、回の放送だったんですけど、その先週の放送のポッドキャストの方がですね、うまくちょっとアップできなくて、まあ、アップミスですね、ミスってしまって、その前の週の放送を2週に続けてね、同じ放送をちょっとアップしてしまって、で、何やら、ね、最新話がアップされてませんよと。先週と一緒ですよ、なんていうことをね、リスナーの皆さんからご指摘いただきまして。で、いろいろ見てみたらね、まあ、そんな風になっていたんですけど、ほんとね、ちょっと、毎週楽しみにしてくださっているね、リスナーの皆さんには本当に申し訳ないね、ことをしてしまったなってところでね、ちょっと次回からはね、気をつけてね、アップしようと思ってますということなんですけど、ただなんか嬉しいなってちょっと思ったのは、そのね、ツイッターで普通にね、連絡くれたりとか DM でね、くれたりとか、あとメールでね、くれたりとかっていう感じでさ、みんななんかアップ間違ってますよとかね、先週のやつがまたアップされてますよとかさ、連絡くれたわけ。まあね、その何人くれたかって話はまた別なんだけど、でもね、いろんな人がそうやって連絡くれてさ、なんか嬉しいなと思って。意外と、いや、やっぱさ、顔見えないじゃん。俺聞いてるよ、俺聞いてるよって言ってくれるわけじゃないじゃん、みんなさ。だけど、もうこの人とか聞いてないんだろうなとかね、いろいろ思っ てたりもする中、あ、意外とこの人まだ聞いてくれてるんだとかさ、なんかそんなのもあったりとかして、そのね、例えばなんか結構お便りくれてたんだけども、最近全くお便りくれなくなったななんて人もいるわけじゃない。でもそんな人も最近ね、ちょっとサイレントリスナーになってるけども、ラジオ聞いてますよとかね、で今週のラジオをその先週の状態のまんまですよとかね、教えてくれたりとかして、うん、聞いてくれてるんだなーと思って、なんか嬉しい気持ちになったかなーなんていうところでさ、ね、まあ先週の放送ね、結構ね、インパクトのある内容だったからさ、みんなにね、ぜひ聞いてもらいたいなと思ったからさ、それちょっとアップミスしてしまうのはね、とてもね、痛恨なね、ところではあったんですけど、まあ、結果ね、ちょっとほっこりしたね、そんなところでございました。なんかね、一応、その後に、もう一度ね、その投稿っていうのかな、投稿を更新したりとかいろいろしたんだけど、なんかアップルのポッドキャストの方はうまく更新されたんだけど、スポティファイの方が更新されなかったりとか、なんかいろいろあったんで、一回ね、投稿自体を削除して、もう一回投稿し直したりとかして、多分今は、アップルポッドキャストも、グーグルポッドキャストも、スポティファイの方に関しても、全部643回は、聞けるようになってんじゃないかなと思いますんで、まだ聞いてないよって人いたらね、ぜひそんなね、ピンク映画を見てきたっていうね、ちょっとお話ししてますからね、よかったらそこの部分だけでもね、聞いていただけたら嬉しいなという、まあ、そんな感じでございますね。で、今週他のお話なんですけど、まあ、どっから話しましょうね、いろいろありますけども、どうしようかなーっていうのは、話したい順番で話そうかな、やっぱね。今週ね、その、ちょっと、鳥獣戯画展っていうの行ってきたの。ただ、これ後回しにしようかなと思って。今ちょっと、テンション的に、その未来の話を、ね、少ししたくなっちゃったよね。未来だなんだ夢だなんだって話を少ししたいなってちょっと思っちゃったりとかしたんだけど、そこの話からさせてもらっていいですかね。で、私、そのまあ、スタートラインに立つっていうね、その目標を掲げてる中で、プライベートはさ、じゃあそういうね、ナレーションの仕事とか副業とかでなれればいいななんてちょっと思って、でそこに向けて歩みをね進めようかなって、そんな気持ちにちょっとなりましたって話なんだけど、ただ本業というかさ、ちゃんとお金を稼ぐ、生活費を稼ぐっていうねところで、やっぱり今の仕事だと辛いんだよね。仕事内容がうんぬんじゃなくて、稼ぎ的にね結構もうギリギリだから、ゆとりがないわけよ、全く。なので、でこの仕事をずっと続けてたところで何にもならないし、ちゃんとまあ、正社員かどうかはまた別として、ある程度のね固定給もらえたりとか、まあいろいろね、しないといけないなって、40歳にふさわしくなくてもいいんだけど、でも生活するにね、まあ、困らないぐらいのちょっと収入は欲しいなと思って、だからやっぱりね、ちょっと仕事をね探さないといけないなって状況だったんだけど、でここ最近よく求人サイト見てますよ、私ね、転職サイトで、そこでちょっと一個見つけたのがですね、不動産業界の仕事をもう一回見つけまして、いつもは違うんだよ、いつもは結構見てるのが、まあ、いろんなの見てんだけど、でも まあ、一番主として見てるのはネット通販の仕事とかを結構見てたりするのね。まあ、他にもね、いいのあればね、あのチェックはするんだけど、まあ、長くやってきたものだったりとか、自分でもね、そうやって事業立ち上げてやったりとかしたのってネット通販だったりするから、だからちょっとそこでもう一度ねやってみようかななんて思って、ネット通販の仕事とかってのを結構見たりはするんだけど、そんな中ちょっと一つ不動産の仕事が目につきまして、いや俺はもう不動産業界は戻らないと思ったんだけど、ちょっとそこの不動産会社っていうのが少し変わってて、でもう一回不動産業界でね働くっていう選択肢ってあるのかなって少し思わせるようなその求人内容だったんだよね。でいやどうしようかなと思っていろいろ考えたんだけど、でずっと考えてたの今週ね、どうしようかな不動産、いやーと思って。俺も不動産業界、結果ね、向いてねえっていう結論に至ってさ、辞めてるところもあるわけよ。いろんな理由あるよ。まあ、言える理由、言えない理由もあったりとかするけど、ただ、なんだろう、やっぱりやってて、できないこととかね、もあったし、とか、いろいろあったんだけど、でもいや求人の内容を見れば見るほど、いやもう一回チャレンジ、この会社だったらもう一回チャレンジしてもいいんじゃないかな、まあいいんじゃないかなっつってね、そう採用されるかっていう話はまた別なんだけど、この会社だったらチャレンジしてみたいなってちょっと思わせる求人で、で今日も考えてたの、いろいろとどうしようかなーと思って、まあ、応募してね、まあ受かったタイミングでどうするか決めてももちろんいいんだろうけど、でもなんかね、私そういうタイプの人間じゃないんで、やっぱね、ある程度もう受かったら行くっていうね前提でやっぱ応募するっていう気持ちで動きたいからさ、だからねまず自分の決意というかさ、そういうのちょっと固めてからね応募したいなと思ってて、でいろいろ悩んだ挙句、ちょっとその不動産会社応募してみました。あーどうなんだろうねと思うんだけど、今回は事務員じゃないっす。営業です。でもパルさんと。ね、営業って、一番問題あるでしょって。車の運転あるでしょパルさんって。いやもうパルさん運転しないでよ。危ないからっていうね。話があると思うんだけど。その会社、営業なんだけど、車の運転しなくていいんだって。そこにまず魅力を感じてさ、ないじゃんそんなのなかなか。だって正直俺なんでね前職不動産の事務員やったかっていうと、車の運転があるから営業できないし、で宅建も生かすんだったら事務員でいいかなみたいなところで事務員になったっていうねところがありますよ。だけど車の運転がないんであれば、営業、やれるよね、一回ね。うん。で、一通りさ、俺も、ね、事務員で入ったは入ったけど、全部のね、その流れっていうかさ、一通りやってきたしさ、営業のね、そのヘルプみたいなことでね、まあ、営業かじったりとかね、契約周りやったりとか、重要事項説明書ね、説明したりとか、まあいろいろやったから一通りはね流れは分かってるしやってきたしっていうところで、もう一回チャレンジできねえかなと思って、ちょっと私 ね、まあまあわかんない。どうなるかわかんないけども、不動産業界もしかしたらもう一回、チャレンジするかもしれません。というところなんだよね。で、なんか、だこういう時いろんなもん重なるなと思って。その仕事だ、プライベートださ、いろんなことがなんか、ね、スタートするタイミングというかさ、なんかこれまでね、全部ふわふわしてるからさ、どっから始めたらいいんだろう、何やったらいいんだろう、なったけど、こうやってなんか、一つ考えが固まってくるとさ、こういう方向で行こうって決まるとさ、それに合わせてさ、他のことも考えてくるじゃない。だから、うん、その、いっぺんにいろんなやらなきゃいけないことが決まってくるというか。ただ、俺、複数のことをいっぺんにできるタイプじゃないんだよね。一つのことしかできないと思うの。いろんなことやっちゃうとキャパオーバーになっちゃうからさ。そう考えるとさ、どうなんだろうって思うんだけど、ただ、例えばだよ。バリバリうまい方向で話が進んでった場合、このポッドキャストは、ね、ずっと続いていきます。これは変わらなくていいじゃない？で、不動産の仕事。もしだよ。まあ採用されたの話だけどもさ。採用されたら、まあ今4月だから、まあ5月からとか、6月からとか、ね、ちょっとわかりませんけどもね。まあ遅くても6月からでしょ。で、入りますと。で、ただ不動産に関しては、まあ営業はね、その経験が浅いとはいえ、まあ一通りやったことはあるから、なんだろう、よりね、その勉強していくっていうところでさ、全くゼロベースではないっていうところが少しいいじゃない？だから、まあ、独り立ちするのに1ヶ月ぐらい、ね、かかるっぽいので、まあその1ヶ月、7月ぐらいまでに、一人前ではないけど、一応独り立ちできるようになると。で、例えば、その、ナレーションのね、今度、その、学校だったりとか、スクール、行くにしても、例えば7月、生とかね、その日慣れ以外でもね、いろんな学校あるからさ、7月生とかをね、募集したりするわけだから、そのタイミングで、その、ナレーションのね、勉強をし始めると。すれば、一応、仕事も始まったタイミングで、ね、ナレーションも同じタイミングで始まるって、結構きついと思うんだけど、少し仕事慣れた状態でね、それで、ナレーションのね、スクールの方も始まるって感じだったら、まあ、タイミング的にはギリ、大丈夫かなって、思ったりとかして。そんな、うまく、ね、いかないかなとは思うんだけど、行くときは行くし、ね、うまく行くときは行くし、行かないときは行かないしってね、そういうところだったんだよ。で、あと、今、趣味として釣りがあるじゃない。でも釣り行けなくなっちゃうなと思って。不動産の仕事してあとね、不動産の仕事ってさ、どうしても土日は仕事じゃない。だってお客さんが土日ね、休みで、それで不動産探しに来るわけだからさ、賃貸とかね。なわけだから。でもそこの不動産の会社、土日とかでも休めるらしいんだよね。おそらく土日全部休みっていうのは難しいと思うよ。ただ、土曜日でもちゃんと休めるっぽいのよ。だからね、例えば週に2回とかでもね、土曜日休めたらさ、その日釣り行けたりするわけじゃん。毎週釣り行くわけじゃないからさ、隔週だったりとかね、月1だったりとかするわけだからさ。だから釣りっていう趣味も続けられるし、ナレーションのね、授業も、まあちょっと週1コースがね、ちょっとどういう風に受けるとかちょっとわかんないけどさ、それに合わせてね、学校を選べばいいからさ。で、やったりとか。なんかいろいろ考えて。だからうまく、全部ハマればね、 今年、ほんと全部スタートラインに立って、で、スタート切れるんじゃないかなって、ちょっと思ってるんだよね。まあちょっと夢物語なところあるけどね。全部うまくいけばって話だからさ。なんだけど、で、スタートして、で、41歳迎えるみたいなさ。ぐらいだよね、多分ね。うまーく進んで。6月、転職。7月、ナレーション。で、ポッドキャスト続けつつ、釣りもね、続けると。で、3ヶ月、4ヶ月経って、41になると。こんな感じだろうな。ちょっといろいろ忙しくなる気がする。だけど、もう、十分、休んだし、ゆっくりしたよ、俺は。ここ、ね、何年かね。何年かっても何年でもないか。ね、普通に、去年の6月か。仕事辞めてさ、不動産業界辞めて。で、間もなくね、そろそろ1年ぐらい経とうとしてますよ。今4月のね、中旬だからさ。あと2ヶ月ぐらいでね、1年ですから。まあ1月からね、まあアルバイトのようなことはしてますけど、でもね、やっぱちょっと、ゆっくりはしたよね。って思うので、もういいんじゃないかなって。ね。これからはちょっとアクセクね、働き、ちょっと自分自身ね、ちょっと頑張っていくべきタイミングかなと思って。ちょっと遅いんだけどね、本当にね。40になって今から頑張んのって話もあるけど。でも、年齢をね、言い訳にしちゃいけないし、なんか物事やるにね、遅いとか早いとか多分ないと思うので。まあ、とはいえね、ナレーション、ナレーター目指すんだったらね、その40までしかね、その受講できなかったりもするからさ、場所によっては。時間はね、限られてるところもあると思うんだけど。もうちょっとね、今年、行き急いで、頑張りたいなと思って。もう、わかんないじゃん、なんか。世の中もさ、何が起きるかもわかんないし、明日死んじゃうかもしれないしさ。でも明日まあ死んじゃったらもうそれはしょうがないんだけど、ただ、まあ後悔はするじゃない、ある程度。もっとこんなことしていけばよかったなとかさ。なんで俺は、ね、なんか、もうちょっと頑張れなかったんだろうとかさ、思っちゃうと思うんだよね。まあ頑張ってるよ。そのポッドキャストだってさ、毎週休まずね、2時間やってるわけだからね。そういう意味では、頑張ってるんですけど、ね、ネタがねえなーって、ネタ探ししなくちゃーってね、でシックハックしながらね、ネタ探ししたりとか、頑張ってはいるんですよ。だけどまたちょっと違うね、その納得のいく頑張りというか、やっぱ頑張りがその成果に直結してないというかさ、そういうところがあるんでね、頑張るの下手なんだよね、ほんとね。頑張んなくていいところで頑張って、頑張るべきところで頑張ってないからさ。だから、ね、一つちょっと目標っていうのがね、できたら、そこに向かって頑張りたいなっていうところで、それが軸になってね、いろんなことができるなって思って。まあ、そんな感じ。なので、不動産業界、もし受かればね、もう一回チャレンジしたいなと思ってます。ちょっとどうなるかわかりませんけどもね。まあでもね、なんか最近の流れからいくと、お祈り申し上げますっていう連絡がね、来そうな気はするんだけど、まあせめて面接までね、ちょっと行ったらいいなと思って。まあそんな感じ。まあまさかね、俺がまた不動産業界戻るとは正直思ってなかったんだけど、戻ってもいいかな。もう一回チャレンジしてもいいかなって思えるちょっと会社だったんで、頑張ってね、見たいなってちょっと思ってますよ。まあ、そんなね話が、今週のなんか未来の話、夢の話でございましたね。長々としてしまいましたけどもね。 まあ、そんなところで。で、他にもいろいろあるんですけど、一応、ね、これだけ喋っちゃいますか？もうなんか、いいかなってなっちゃってるんだけど、本当はさ。いや、今週ね、さっきちょっと言った通りに、鳥獣戯画、見てきたの。本当は今週メイントークこれのはずだったんだよ。でもなんか、変にね、テンション上がる話がね、その夢とか未来の話になっちゃったからさ。ちょっとこっちがなんか置いてくぼりになってしまいましたけども、本当はこれがメイントークです。ね。特別展、国宝、鳥獣戯画のすべて。っていうのがね、今、東京国立博物館の平成館ってところでね、開催されてるんですよ。で、私、行ってきたんです。なんか前にも行ったんじゃないっていうね、ご指摘がちょっと一回あったんだけど、俺多分ね、前はね、前もあったんだよね、鳥獣戯画展って。でもその時ね、なんかめちゃめちゃ人が多くて、俺、その現地には行ったんだけど、その東京国立博物館まで行ったんだけど、結局見ないで帰ってきたと思うんだよね。結局なんか見ないで、上野動物園見て帰ってきたんじゃないかなと思うんだけど、ちょっと記憶はね、おぼろげなんですけども。で、そんなんで、ね、今回こそは、ね、鳥獣戯画見たいなと思って。で、見て参りました。一応ね、開催期間の方が2021年の4月の13日から5月の30日までとなっておりますんで、まだまだね、5月いっぱいやってますんでね、あ、やってんだってね、やってんだったら行きてーやって、ね、言う人いると思うんでね、うん、5月いっぱい大丈夫なのでね、ちょっと行ってみるといいんじゃないかなーってところなんですけど、今回ですね、この鳥獣戯画につきましては史上初、全4巻、全場面、一挙公開っていう風になってて、それが史上初らしいんだよね。なんか、鳥獣戯画って、まあ皆さん知ってる方多いと思うんだけど、まあ巻物なんで、巻物っていうかさ、なんか、日本最古の、そのなんか漫画っぽい絵の巻物みたいな。アバウトすぎんな、ちょっとな。うん、そういうやつなんだけどさ。で、よく見るのがさ、カエルとかさ、ウサギとかさ、が、なんか二足歩行になってさ、なんか相撲取ってるよ、みたいなさ。そんなん見たことあるでしょ。あれ、鳥獣戯画ってやつなんだけどさ。で、それの展示がね、されてますよって話なの。で、この鳥獣戯画展についてはですね、その前回、めちゃめちゃ混んでて入れなかったっていうね、その経緯があったんですけど、今回に至ってはコロナもあってか、入場には事前予約が必要になってます。なので、まあそういうサイトがあるのでね、そこで事前予約をするっていう流れ。で、事前登録するときに、その何日ってだけじゃなくて、何時っていうところまでね、予約するのよ。例えば、今日だったら4月19日なので、4月19日の、例えば、14時から15時とかね。そう、1時間単位でね、予約できるのよ。で、その間に入場してくださいねっていう感じらしいので。だから、その当日券っていうのは、わかんないんだけど、正直。実際なんか当日券は売り切れましたみたいな表示もあったからね、現場に行ったら。もしかしたらあるのかもしんないけど、基本的にはないです。うん。事前予約必要なので、そうやってね、1時間単位でね、予約をして行ってくださいっていう、まあ、そんなね、入場の感じになりますと。で、まあ、こちらですね、せっかくなんで、パンフレット、チラシを持ってきたんでね。ちょっと読みますと、こちら、書いてある説明がですね、国宝、鳥獣戯画は、擬人化した動物たちや、人々の営みを、墨一色で、躍動的に描いた作品です。 本店では展覧会史上初めて高オツヘイテイ全4巻の全場面を会期を通じて一挙公開します。加えてかつて4巻から分かれた断巻、さらに原本ではすでに失われた場面を、留める模本の数々も、集結します。まさに鳥獣戯画のすべてをご堪能いただけるまたとない機会です。鳥獣戯画が伝わる京都の高山寺は鎌倉時代の僧、明恵上人によって、再興され、今も多くの美術品が伝来しています。本店では重要文化財明恵上人座像をはじめとする高山寺よりすぐりの名宝などから、明恵上人の魅力にも迫りますということなんですわね。まあもう説明した通りなんですけども、まあ、そんなわけで、まあ、今回ね、全巻ね、全巻物が、見れますよっていうね、高乙平定です。全4巻全部見れますよというちょっと結構貴重なものでございます。そして、中にはですね、そのまあ、いろんなね説明とかもあったりするんだよね。この絵はねこういう絵ですよとか、こういう時代背景があってね、あのこういう感じでどうのこうのみたいなあったりするんだけど、でそういう説明っていうのが音声ガイドで聞けます。で音声ガイドナビゲーターは山寺宏一さんとねなっておりますということで、ただ音声ガイドはねまた別途お金かかんだよね。で今回私音声ガイドは特にね聞かず、普通に見てまいりましたけどもね、せっかくの山ちゃんだからね、聞きながら行ったらね、より展示のところにね、いろいろ説明書いたんだけど、それ以上のことをね結構説明してくれたりするからさ、よりね楽しく聞けるかなとね、見れるかなと思うんだけど、今回は私は、普通にね音声ガイドナビの方はつけずにね、閲覧して参りましたというところです。で、まあ、そんなところなんだけど、まあ、見た感想なんだけど、結構面白いよね。まあ、博物館嫌いじゃないよね。ただ、まあ、いろいろ思うところはあるんだけどさ。まあ、その辺もな、ちょっと、まあ、この後ちょっと喋っていきますけど、まあ、見てってさ、思うのはさ、これね、鳥獣戯画って、その、高乙平定ってあるんだけど、12世紀とかの作品なのね。平安時代とかなのよ。だから、まあ、約800年、900年前なんだよね。の、作品、なわけじゃん。で、その作品の中に、こんななんか擬人化した動物たちとかね、がいっぱい出てくるわけ。その、今見ても、可愛いって思える絵なんだよね。それすごいなと思って。その、漫画なんだよ、本当に。それ、平安時代の絵じゃん。でも漫画じゃんみたいな。なんかすごいよねと思って。なんかそんなことすごい感じてさ。っていうのもあるし、なんかその国宝じゃん。で、国宝を国の宝だよね。国の宝をさ、こんな間近で見れるっていうことも素晴らしいことだよなと思って。ね、本当にその万人にさ解放されてるわけじゃん。国宝を見ていいよって。ぜひ見てくださいっていう。ぜひね、見てくださいっていう。そうなってるわけだから、それもすごいよねと思って。なんか、ちょっとね、感慨深いなっていうところだったんだけど、 その、まあ見ていて今回いいなって思ったのは、一つね、その展示方法があって、歩く歩道、じゃあ動く歩道ってのがあるのね。で、本来さ、そういう展示物とかってさ、みんなね、歩いて見るわけじゃない。で、前の方にいる人がいて、ね、邪魔で見えないなとかさ、なんか、全く動かねえなとかさ、あるわけじゃん。でも、この巻物をね、すごいその長く伸ばしてね、全部で44メーターとかあるとかね、なんかどっかに書いてあった気するんだけど、そういうさ、長い巻物があるわけよ。で、まあ、全部で44メーターとかそんなんかな？だから、4つに分かれてるからね、1個、そんなないと思うんだけど。で、これを、その、鳥獣戯画のね、甲の巻に関しては、動く歩道で、閲覧するっていう。そういう展示の仕方してて。だから、勝手に人が流れていくわけよね。で、見れるから、すごく良くて、それが。で、今回、そもそもその入場制限があるじゃない？その時間のね、何時から何時に入場してくださいねとかっていうのが事前予約があるから、それもあって、人の量もそんなに多くないし、本当になんか絶妙な加減というか、その多すぎて2列になって見てくださいって感じじゃないのよ。1列で見れる流れなのね。ただ1列で見る流れなんだけど、まあ人はね、そんななんかガラガラってわけじゃなくて結構人は いるんだけど、なんとか1列で見れるっていう感じでさ。だからそこの人数制限のバランスもすごく良かったし、で、動く歩道のスピード感っていうのもすごく良くて、早すぎると、やっぱ、じっくり見たいのに見れないじゃん。だから動く歩道はめちゃめちゃ遅い。めちゃめちゃ遅く動くんだけど動く。から、その、じっくり見れる。けど勝手に動くっていうところで、で、これがすごく良かったなって思うのが、これ、結構序盤にね、この動く歩道出てくるんだよ。で、ここで動く歩道のスピードをみんな体感するわけよ。このぐらいのスピードで流れてく。で、それを体感してるから、今度次の巻物の展示とかになった時に、みんな同じぐらいのスピードで、今度動く歩道ないんだけど、みんな動くんだよね。このぐらいのスピードで動いていくと、ゆっくり見れつつ、みんなね、スムーズに動くんだなって分かって。それがね、なんか、今回うまく展示できてる理由にもなってんのかなと思って。すごくその辺の展示の仕方。全部動くほどにしてもよかったんでしょ、変な話ね。だけど、ほんと最初の一個だけ動くほどにすることで、後の展示も全部同じ流れで人が流れていく。っていうのができてて、うまいなと思ってね。まあ、そんなのもちょっとね、展示方法についても、少し感動したっていうところはあります。まあ、もちろんね、内容もね、さっき言った通り、その擬人化したね、動物たちがさ、可愛らしいし。で、なんだろうね。ただ、やっぱり今の漫画とちょっと違うなって思うのは、漫画ってさ、やっぱどんどん進化してってさ、効果線とかさ、あるじゃない？そのなんか、その、集中線みたいなのあったりするじゃない？なんかさ。とか、音が入って擬音があったりとかさ、なんかいろんなのあったりするけど、そういうのはないわけ。やっぱり、その、絵一つ一つで、その、なんだろうな、アピールしてるというかね。そういう作品だったりするんだけど、それでも、やっぱ、躍動感があったりとかね、するんだよね。だなんか、例えばさ、ドラゴンボールでさ、残像拳とかしたらさ、その残像のなんかエフェクトみたいなあったりするじゃない？動いてますせ、みたいな。 っていうのは、まあ、鳥獣戯画ではないわけだよね。その、腕が動いてますっていうので、なんか線が入ってシュッってなってるみたいな、とかないんだけど。でも動いてるのわかるし。なんかそういうのもね、なんかあったりとかして。なんか、うん、今の漫画とはまた違うんだけど、躍動感は感じられたりとか。で、あと、基本的にはそのね、単色でね、書かれてるからさ。まあそういうところも、ね、単色なんだけど、その濃淡とかでね、そういうので、ちょっと色をね、濃くしたり薄くしたりとかして。で、そういうんでちょっと色味をね、ちょっと分けたりとかしたっていうのもあったりとか。なんか、そういうのもあるな。ただ、めちゃめちゃ、じゃあ絵が上手いかっていうと、そういうわけではなくて。正直、まあ、甲乙丙ってあるけど、まあ、甲乙丙は、まあ、上手いところも結構あると思う。ただ、その第4巻の丙の巻は、雑。うん。なんか、絵心ある人が、雑に描けました、みたいな、国宝だよ。ね、国宝なんだけど、まあ、ちょっとそんな印象を受けてしまうような雑さ。うん。富樫先生が、なんか、連載間に合わなくてネームで、ちょっと、ジャンプ掲載しちゃいました、みたいな。そういう雑さ、なのかな。うまいじゃん、みたいな。けどちょっと雑なのかな、みたいな。そんな感じ、がちょっとしましたけど、まあ、国宝なんでね。ちょっと私にそんなこと言えるような立場ではないんですけど。だからなんか、味のある絵だよね。絵心ある人が、インスピレーションをもとに味のある絵を描いてるっていうところで。で、ね、800年だ、900年前に、その動物を擬人化して描こうなんていうことは、もうないじゃん、そんなこと。それをやったってのはすごいよね、やっぱね。それがあったから今があるしさ。多分その発想がなかったら、もしかしたら今漫画とかないかもしんないもんね。その人が気がつかなかったら、そういう絵に。とかっていうのもね、ちょっと考えながら見るのも面白いのかもしんないですけど。で、面白いのはさ、なんか、動物が擬人化されてんのに、その動物が動物に乗ったりしてんだよね。そのなんだろう、カエルがまあこれ乗ってるかどうかちょっとわかんないんだけど、乗ってっかな。カエルがさ、なんか他の動物に乗ってたりとかねするわけ。だから動物が擬人化している絵の中に、擬人化しない動物もいるんだよね。動物に乗られてる動物、擬人化した動物に擬人化してない動物が乗られてたりするんだよ。っていうのもなんか面白いなって思ってね。うん、まあ、そんなね感じでしたね。で、そうだね、これあとなんて書いたのかな。俺もね、メモしながらね、博物館とかね、そういう展覧会みたいなのさ、メモしながら見るようにしてんだけど。で、ちなみに、メモするにあたってボールペンはダメですからね。毎回そうなんだけど。鉛筆とかそういうものでないとメモとかしちゃダメなんです。その、ね、パンフレットとかね、あったりするからさ。出品目録とかね、そんなのもあったりするから、それにね、メモはしていいんだけど、ボールペンは NG なので、中にいる受付の人とかに、メモしたいんで、ちょっとボールペンしか持ってないんですけどって言うと、使い捨ての、ペンっていうの？芯だけがなんか先っぽついてるさ、プラスチックの変なペンあるじゃない、なんか。ゴルフ場とかで使ったりするやつ。あれ、くれるんで、返却不可能、返却しなくていいよっていう、ペンくれるので、それでメモったりとかねするんですけど、いつも。で、そんなんでさ、 そのペンちょっともらいまして。で、メモしてね、ちょっと、まあ、見たりしたんですけど。そんなんだよね。うん、いろいろ、ね、ありましたね。だから、なんか、どういう区分けで、擬人化する、擬人化しないっていうのあるのかちょっとわかんないんだけどさ。そう、刀剣とかあるじゃん。犬が戦うやつ。は犬が戦ってんだよ。二足歩行じゃなくて。ちゃんとした四足の犬として犬が戦ってんの。あと、その、馬が、そのなんか、車引いたりとかするのあったりするじゃない？それはちゃんと、馬？馬じゃない？牛か。牛がね、車引いたりするの あるけど、それは牛なのよ。でも、その牛が引いてる車に乗ってんのは、擬人化した動物たちだったりするんだよね。うん、まあ、そういうのもね、なんか、面白いよね。とか、そんなことをね、ちょっと思ったりとかして。で、あとはね、まあ、そんなないけども、まあ、なんか、そうだね。まあ、そんなところかな。鳥獣戯画の展示に関しては。で、鳥獣戯画のね、甲乙丙丁の展示以外にも、さっきちょっと言いました。明恵上人。その、鳥獣戯画って、その、京都の高山寺ってところに、まあ、あるのかな？うん。で、その、京都の高山寺ってところのお坊さん。ね、明恵上人っていう人がいるんだけど、その人についても、なんかいろいろ展示があって。で、何やらなんだけど、このニュースにちょっとなったんだけど、ほんとその、このね、展示が4月13日から展示始まったんだけど、4月13日のニュースで、出ていたのが、明恵上人座像ってね、その、まあ、明恵上人が座ってる像だよね。ってのがあるんだけど、まあ、これ自体がね、28年ぶりにね、寺の外にね、出て公開されたらしいんだけど、で、今回それあるんだけど、展示されてんだけど、で、展示するにあたって、この明恵上人像を CT スキャンとかしたらしいのよね。そしたらさ、その像の内部に何やら巻物が入ってるっぽいぞってことが発見されたんだって。で、さすがにね、今回の展示にあたってそういうチェックをしたら見つかったってところだから、まだ取り出したりとかしてないんだけど、で、取り出すにもさ、できないじゃん。その、ね、削ったり割ったりとかなんかいろいろしなくちゃいけないからさ、この、ね、状態の、ね、像をさ、ね、傷つけるわけにもいかないからね、ちょっとどういう風にしていくのかまたわかんないから、こっから何十年とか何年とか何十年とかね、してからじゃないと、中の巻物とかっていうのは出てこないと思うんだけど、まあそういうのもね、ちょっと今回見つかったっていうことも書いてあったりとかして。なんかね、だからもしかしたら、次回展示、明恵上人座像が次回展示されるときには、もしかしたらその中の巻物がね、取り出された後になってしまうかもしれないんで、そういうまだ何も傷ついてないね、この像を見るのは今回が最初で最後かもしれないよねってところで。とかとか。ね、なんかそんなのいろいろありましたね。うん。結構、鳥獣戯画展とは言いつつ、その、明恵上人についての、いろんな展示も多くて。半分ぐらい明恵上人だった気がするね。その、第一展示会場っていうのと第二展示会場みたいなのあって。第一展示会場は、鳥獣戯画展なんだけど、第二展示会場は、明恵上人についての展示が多かったんだけど、明恵上人も面白いんだよね。この人、 かなりの年月、その夢に、夢を見るじゃない人間。その夢について、なんか、見た夢を全部書いてたらしいんだよね。何十年も。で、そういう記録が残ってたりとかして、で、それが展示されてたりとか、なんかいろいろありまして。だからちょっと面白いよねって。やっぱ変わった人なんだなっていう。だからこそこういう、なんか芸術に関わるようなものを保管してたりとかさ、ね、してるんだなーなんていうのもよくわかるよねっていう。まあ、そんな感じのね、展示になっておりました。ね、国宝、ね、特別展、国宝鳥獣戯画のすべて、やってますんで、5月30日までやってますんで、まあ、ちょっと気になる方はね、ちょっと行ってみると、よろしいと思います。で、こういう展示会ね、やった時って、物販コーナーなんだよね。物販コーナーもね、すごい人がいっぱいだったね。鳥獣戯画の物販とかさ、やっぱ、いいもんね。全部キャラクターとかさ、キャラクターグッズじゃん、もう結局。すごいね。平安時代に描いた絵が、令和の時代にキャラクターグッズになっちゃうってやばいよね。すごい時代、もう時代をね、どんだけね、越してるんだって話なんだけどさ。なんかね、そんなところでございまして。今回ちょっと私何も買わないで帰ってきちゃったんだけど、なんか、現代っぽいのあったよ。その、マスクとか。ね、コロナ禍でみんなマスクするわけじゃん。で、マスクに鳥獣戯画のね、一つのキャラクターが印字されてたりとかして、そういうのを売ってたりとかするのよ。なんか時代だよね。コロナ禍になってなかったら、そんな多分マスク発売されないじゃん。だからなんか、時代と時代が繋がった感、ね、ちょっとあるよね、マスクとか見るとね。まあ、そんなね、感じでやっております。まあ、入場にはね、事前予約必要なんで、それだけ忘れないでね、予約して行ってみるといいと思いますよ。本当に人数がね、うまく絞れてるのでね、見づらいななんてことないと思うんでね、いいと思うんですけど。ただやっぱ俺ね、こうやって、展示会ってかね、行ってさ、博物館行ってさ、思うのはさ、やっぱ一人で見に行きたいよね。まあ、今回一人で行ったんだけど、一人で行くのが正解だよなって、やっぱ思うわ。ゆったり見たいもん。で、だからせっかちなやつとは見に行きたくない。もし一緒に行くとしてもね、うん、次見ようぜとかさ、で、パーって見て行っちゃうみたいな。何のために見に来てんのっていうさ。ね、国宝だよって。そうそう見れないよって。別にさ、1時間2時間のもんじゃない、ゆっくり見たらいいじゃない、別にね。だからさ、なんかね、そんなこと思っちゃったよね、やっぱね。ゆっくり見たいよ、やっぱ。だから結局俺1時間半ぐらい見てたね、うん、全部の展示。まあだからペースとしてはその歩くほどのゆっくりさっていうのを体感してるから、まあ、みんなそのぐらいのペースで見てると思うわ。1時間15分から1時間45分の間ぐらいじゃない？多分俺平均的なスピードだったような気がする。そんなんで1時間半ぐらいで回れる展示なのでね。そんなところなんですけど。まあね、いや、もちろん、だ詳しい人と言ったらまた面白いと思うわ。解説してもらいながらとかね。うん、見たら面白いと思うし、興味ある人と一緒に行くのは面白いと思うけど、まあ、せっかちな人とは行かない方がいいね、やっぱね。展示会とかで博物館とかは。せっかちな人はせっかちな人と一緒に行けばいいと思うけど、普通にゆっくり見たい人、ね、国宝を見れる機会なんてね、そうそうないわけだからさ。そういう時はゆっくりね、見たいよね。って思いますんで。だから、まあ、なかなか、私は今後、人とね、なるべく見に行きたくないなって。で、行くんだったら、いや、俺はもうゆっくり見るからね。っていう、条件のもと。で、自分も、相手もゆっくり見るし、自分もゆっくり見るよっていう人、なんか、 ペースじゃ合いそうだね、じゃあちょっと見に行ってみようかだったらね、いいと思うんだけど、そうじゃなかったらもう絶対に一人で行くね。うん、やだわ、ゆっくり見たい、こういうものはね、じっくりゆっくりね、見るべきものですから、なんてことをね、ちょっと見ながらね、思ってしまいました。まあ、そんなところでございます。じゃあちょっとお便りとかもね、いただいてるからね、お便り読んでいきましょうか。お便り、ラジオネームガムさん、これ先週読んでないと思うんだよね、だからちょっと読みますね。読んでたらごめんなさいね。ラジオネームガムさん、パルさんこんにちは、いつも楽しく拝聴させていただいております。掲示板が配信になってから初めての投稿になります。さてパルさんは、シン・エヴァンゲリオン劇場版のパンフレットはもう入手されたということですが、僕は近場の映画館でパンフレットが売り切れていて、まだ買えていません。通販で買えるとのことなので、そこで買おうか悩んでいます。買う買わないの判断材料として、シン・エヴァのパンフレットにはどんなことが書いてあるのか知りたいです。ご回答のほどよろしくお願いしますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。読んだかな、もう読んだか読んでないかがね、ちょっとね、定かでないんだけど、俺でもエヴァンゲリオンのパンフレットの内容の話した覚えがないんだよね。だからね、ちょっと読みますけどもね、あのパンフレットについてはどんなことが書いてあるかっていうと、庵野監督のちょっとしたご挨拶と、あと出演声優さんの、インタビューと、あとは監督ね、二人監督いるんだけどね、総監督が庵野監督 で、あと二人ね監督いるんだけど、でその監督たちのインタビューが書いてあったりとか、あとは劇中のカットだったりとか、そういうのが、ちょこちょこ入ったりとかします。なんでボリュームはそこそこあるんだけど、俺は読んだのは庵野監督のご挨拶と、あとその辺のカットだったりとか、カットのね絵とかだったりするのと、あとは、監督二人のインタビューを読んで、声優さんのインタビューに関してはまだ読んでません。うん。まあ、その制作サイドのどういうことがあったのかとかさ、作り方とかさ、思いだったりとか、なんかそっちを一応読んでおきたいなと思ってちょっと読みましたけど、まだ声優さんの方はね読んでないんで、まあまたちょっと時間がある時にでもね見たいなとは思ってますけど、まあただ庵野監督に密着したさ、そのプロフェッショナルっていう番組あったじゃない、あれで結構その制作の裏側って見えたと思うんだよね。なので結構パンフレットに関してもあのプロフェッショナル見てれば、ある程度の内容はなんか把握できるかなって思うので、ただやっぱりねパンフレットはいいものですから、だからそのプロフェッショナルとかなかったらね、おーそうなんだってなるんだけど、プロフェッショナル見ちゃった後にパンフレット俺見てるから、あプロフェッショナルでも、うん、放送してたなみたいな、なるほどねみたいな、そんな感じで答え合わせみたいなところでねちょっとなっておりましたんで、まあ、そんな内容になってますんで、まあ、そんな高いもんでもないんでね、うん、1500円とかだっけ、なのでまあ、記念にね、やっぱエヴァいい作品なんで、ね、俺も2回目見に行くってまだ行ってないんだけどね、ちょっと早く見に行かないとなって思ってるんですけど、やっぱねいい作品だと思うんで、まあ、記念にねちょっと買うのはとてもいいことなんじゃないかなと思います。まあ、そんな感じでした。じゃああとはねいただいてますお便りを読んでいきましょう。ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさん、先週の放送面白かったよ。まさかピンク映画館がそういう出会いの場になっていたとはな。よく綺麗なケツのまま生還できたな。いろいろと疲れただろう。そこで提案があるんだが、 サウナにもう一度行ってみるのはどうだろうか。パルさん、一昨年サウナに行ったけど、水風呂入らずにサウナ飯だけ食って帰ってきたよな。今もサウナブーム続いてるし、もう一度チャレンジしてみるといいと思う。というわけで、新宿2丁目にある24会館というサウナに行ってみよう。日本中の狼たちが集結することで有名なサウナだ。さあ潜入レポ第2弾だ、パルナイト。今度こそ男になれパルナイト。いざ行かん。渋谷の侍パルナイト。パルがやらねば誰がやる。残酷な天使のように内藤よ神話になれっていうね、お便りいただきました。ありがとうございますね。先週ピンク映画館ね行ってきましたけどね、まさかその男たちのね出会いの場になってるとはね、まあつゆ知らずね、ちょっとね潜ってしまいましたけどもね。まあそんな中、サウナねもう一回行ってみたらどうだっていうね提案なんですけど、ただあのご提案いただいてます。サウナ新宿2丁目にある24会館っていうね、日本中の狼たちが集結するところっていう、もう完全に綺麗なケツのまま生還できないところじゃん。もうだってもう裸なんだからね。映画館は服着てますからね私ね。サウナは裸だからさ、もうやばいよ。隣に座られたらもうわかんないよ。もうね、座られた時点でもう入ってる可能性あるからね。いや怖いなと思って。まあサウナね、まあただちょっと今ジンマシンがさ、お風呂上がりとかね体熱くなると、まあ、ちょっとジンマシン出やすい状況だから、そうだな、もうちょっと体がね状態良くなったら、まあ、随分良くなったんだけどね、アトピーの状態とかも一時に比べればかなり良くなって、この間までの状態だったら正直半袖とか着れないなって状態だったんだけど、今はギリ半袖着れる状態まではね回復したので、だからもうちょっとしたらねサウナとか入ってもジンマシン出なくなるんじゃないかなとは思うんだけど、だそういう状態までちょっと戻ったらサウナもう一回チャレンジ。まあ新宿2丁目のね24会館には行きませんけど、狼たち来ちゃうから。だけどもう一回サウナとか温泉とか、温泉とか銭湯とかね、なんかそういうのに行ってみる。なんか渋谷にあるらしいよ。渋谷に温泉が確かなんか、温泉じゃなくて銭湯があるよなんていうのをちょっと見つけたな。一個調べていい？すぐわかるからね。俺よく見てるニュースサイトがあって、渋谷経済新聞っていうねニュースサイトがあんので、そこで結構渋谷についてのそう、こういうお店ができたよとかね、こういうイベントやってるよみたいなのが結構流れてて、でこれを見て俺ね渋谷ちょっとうろうろしたりとかするんだけどさ、で渋谷に海涼湯っていうところがあって、渋谷東に、東の老舗銭湯海涼湯っていうところが、なんか4月12日に花見をテーマにしたリラクゼーションイベントが始まったよっていうところで、なんかいろいろやってるっぽいよ。で面白そうだなと思ったんだけど、でチルアウトとか書いてあるんだよ。あ、そのドリンクのチルアウトと組んでこの企画やってるっぽくて、すごいじゃん銭湯とチルアウトってさ、なかなかねないと思うんだけど。でも今俺銭湯行ったらジンマシン出ちゃうかな。どうだろうね。まあ、サクッと浴びれば平気かな。ね、体もね、なんとかボロボロ感がなくなってきたし。っていうことでね、ちょっとこの辺、もし、タイミング合えばね、行きたいなと思ってますけど、ちょっと俺が行けなかった時のためにね、ぜひ、気になる方いらっしゃったらね、いつまでやってんだ、これは。 5月の16日までやってるっぽいです。サウナもあるって。なんで、ちょっと行ってみると面白いかもしれないですね。もし行ったら、ね、またちょっと潜入レポ。ね、こんな出会いがあったよとかね。サウナね、行ったらやっぱりこういう出会いがあったよとか。あるかもしれない。隣にね、いっぱい席が空いてるのに、座るスペースあんのになぜか隣におじさんが座ってきたよとかね。あるかもしれないんでね。まあ、その辺もね、お送りできたらなと思っております。まあ、そんな感じ。じゃあ、あとね、今週あったお話していきましょうか。今週あった話がですね、そうね、競馬、うん、毎週のように競馬やってますけど、まあ、最近 G1 レースが多いのよ。毎週のように G1 ね。今週は皐月賞っていうのがあって。で、今回も買いましたよ。ね、競馬。まあ、最近スロットとかね、行ってないですからね。その分、他にね、ギャンブルしたくなっちゃうかもしれないですけどね。買いました。で、今回有力馬として、エフフォーリアっていう無敗の馬と、ダノンザキッドっていう、またあの、ホープフルステークスっていう G1 のね、レースがあるんだけど、そこで一着取ってた馬が出てて、この2頭が、あの、1番人気、2番人気だったわけよ。で、どうしようかなーって思ってたわけ。もうなんか、有力馬が多すぎて、選んでたら、18頭中10頭ぐらい選んじゃってさ、これじゃ選んだって言えねえだろと思ってさ、どうしようどうしようと思っていろいろ馬見てたら、何やら、ダノンザキッドに、勝った馬がいると。ね、ホープフルステークス1位だった馬がいるんだけど、そのダノンザキッドに勝ってる馬がいて、直前でやってたね、ディープインパクト記念っていうレースがあったんだけど、そこでダノンザキッド3着で、1着だったのがタイトルホルダーっていう馬がいたのね。で、それ1着なのよ。ただタイトルホルダーはホープフルステークスでは4着だったわけ。だからダノンザキッドとは一勝一敗な関係だったんだけど、まあ直前のレースで、まあタイトルホルダー勝ってると。で、皐月賞に関しては、中山競馬場で2000メートルのコースなんだけど、このホープフルステークスもディープインパクト記念も、両方とも中山競馬場で2000メートルのレースなわけ。だからさ、そんな馬じゃん。タイトルホルダー。ね。なのに、なぜか8番人気なのよ。よくわかんないなと思って。まあなんか理由はあるのかもしんないけど、いや、ダノンザキッドにも直前のレースで勝ってるし、ホープフルステークス4着で、ディープインパクト記念1着で、両方とも中山ね、2000で、今回走る皐月賞と全く同じ距離だし、その、ね、競馬場だし、なんで8番人気なのかちょっとよくわかんなくて。このタイトルホルダーっていう、まあ、ね、かなりいいじゃないって思って、私、すごいちょっと、美味しい馬だなと思って。なんか絶対絡んでくるんだろうなと思って、1、2、3着ぐらいにはさ。と思って、今回、買い方として、副賞で、まあ、副賞でというか、まず三連複だね。三連複のフォーメーションで36通り買いまして、どんだけ何通り買ってんだって話なんだけど、タイトルホルダーを、が絶対入るっていうので軸にして、それ以外の馬、10頭ぐらいかな、わかんないけど、ちょっと絞ったんだけど、8頭ぐらいか。絞って買って、で、全部でパターンとして36通りの三連複。を買ったのと、で、プラス、副賞。ね、その、なんかタイトルホルダーの倍率がさ、すごい、美味しいからさ、絡んでくると考え、副賞で1400円かけたのね。だから全部で合計で5000円かけたの。で、レース見ててさ、やっぱ一頭に思い入れね、入れてみるとさ、面白いんだよね、競馬ってね。なんか、ばらけて買うとさ、 なんかどの馬が入ったんだってなっちゃうけど、やっぱ一頭の馬にね集中してかけてるとさ、その馬だけ見るからさ、タイトルホルダー頑張れ、タイトルホルダー頑張れってなるわけで、見ててさ、もう序盤先頭の方走ってるわけ、タイトルホルダーいい場所いんなとずーっと見ててさ、で最後先頭がエフフォーリアが前走って、その後ろにタイトルホルダーが走ってて、で後方からいっぱい馬が来るんだよね。タイトルホルダー頑張れ、粘れ粘れ粘れっつって、で見てて、したらそのまま2着のままタイトルホルダーさゴールしてさ、で残念ながら1着エフフォーリアで2着タイトルホルダーまでは合ってんだけど、3着に来た馬がダノンザキッドじゃなくて、全然関係ないところが来ました、ステラベローチェっていう馬だったんだけど、ステラベローチェもね、俺それ入れてなくてさ、残念ながら3連服は当たんなかったんだけど、全然入れられたんだよねと思って、多分5番人気ぐらいだったし、朝日杯っていうさ、その若い馬のね G1 のレースがあるんだけど、そこで2着になってる馬なんだよね。だから全然買っとくべき馬だったんだけど、これ買ってたら万馬券2万馬券だったで、100円が2万円になるっていうね、だったんだけど、今回それをね逃してしまって、ね、タイトルホルダーはね変えてたのにっていうねところだったんだけど、でも今回タイトルホルダーの副賞が 4.9倍ついたのよ。で1400円買ったから6860円だったから、結果プラスね、5000円買ってたからさ、プラス1860円で今回の皐月賞はフィニッシュとなりましてね、まあまあうまい買い方できたかなと思って、で勝負もしつつね、そうやって抑えるところは抑えるという、うまい買い方できたかなと思って、少しずつ競馬ね馬券買うのが上手くなってきたんじゃなかろうかと、そんな風なね感じはしておりますけどもね、またね来週も競馬ありますから、ね、競馬は毎週ありますからね、まあ、ちょっと時間があればねやっていきたいなと思っておりますよと、まあ、そんな感じで、あと今週ちょっと思った話、やったことだったりとかするとですね、本をブックを買いまして、先週 DMM ブックスってところでさ、クーポンが発行されててさ、 70% オフクーポンってのがあって、でそれちょっとゲットしたから、なんか本買わなくちゃなと思ってたんだけど、いろいろ迷ったの。で、そんな中で、今回、本をちょっと買ったので、ちょっとご紹介していこうかなと思うんですけど、買った本が、何冊買ったんかな ?1、2、3、4、5、6、7、7冊買いました。で、買ったのが、前々から欲しいと思っていた、エロ漫画。ミチキング先生のあざとメイキングっていう本、まあ、全部ね電子書籍なんだけども、でそれはあざとメイキングを買いました。で、あとは馬娘シンデレラグレイっていう本、これヤングジャンプでやってる漫画なんだけど、今俺アプリでもね、やってます、馬娘、これのオグリキャップが主人公の漫画があるんだよね。で、結構 CM やってんだけどさ、面白そうだったのよ。気になっててさ、ずっと。で、その本も、割引の対象だっていうことだったので、で、今、1、2巻が出てるから、その1、2巻を両方ね、買いました。で、あとは、めぐみの大悟、究極のオレンジ。っていう、今月刊マガジンで連載しているめぐみの大悟の新作があるんだけど、 まあ、連載始まった新連載が。で、そのめぐみの大吾のやつが一巻がね、出たのよ。4月の、その中旬にね、出たのよ。だ、出たばっかなのよ。この本も 70% オフ対象だったので、買いました。ね。で、あとは、悪役令嬢転生おじさんっていう漫画。なんだそれって話なんだけど、この作者の人って、みんな知ってると思うんだけど、誰っていうと、コロコロコミックで、ゾイドを書いてた人、なんだよ。神山道夫さんっていうのかな。ちょっと、漢字の読み方が合ってるかどうかわかりませんけど、神山道夫さん、違いました。上山道郎さんでした。全く違うじゃんっていうね。うん、上山道郎先生って方が、書いてる漫画で、悪役令嬢転生おじさんっていう本なんだけど、結構今人気あるらしくてね。結構、なんか本は売れてるらしいんですけど。で、俺別にゾイド世代じゃないのよ。じゃあなんで好きかっていうと、その前にやってたコロコロコミックでやってた、サイポリスっていう漫画があるんだけど、サイポリスが好きだった、すごく。なんだろうね。その、主人公の男の子が、ちょっと鬼に変身して、で、妖怪とかを倒していくっていうね。で、そういうちょっと話なんだけど、すごくかっこよくて、その、ほんとコロコロコミックの、その、子供たちの心をわしづかみにするようなね、そんなやつだったんだけど。なので、ずっと、俺好きだったね。上山道郎先生。読み方は全くわかんなかったけど。で、その人が、その悪役令嬢、転生おじさんって書いたからってことで、これもね、買いました。で、あとは、漫画だけじゃなくて、普通のね、文章の本もね、買いまして。一個が、三浦淳さんの、本で、ない仕事の作り方っていう本を買いました。で、あともう一個が、こちらがですね、ちょっとまあ私好きそうな内容なんですけども、世界一優しいやりたいことの見つけ方、人生のモヤモヤから解放される自己理解メソッドっていうね、そういう本買いました。まあこの辺はね、読んだらね、またビビッとね、来たところをね、解説ね、ご説明していこうかなと思いますけども。まあ、そんな感じですかね。まあ、そんなんで、ね、まあ、ちょっとまだ悪役令嬢転生おじさんを読めてないんですけども、これから読みましょうというところと、あざとメイキングは、まあまあ良かったよね。エロかった。で、ウマ娘シンデレラぐらいは普通に面白かったね。まあ、ウマ娘のアニメ見てる人、だったら、すんなり入ってくると思うし、まあ、見てなくても普通に面白いんじゃないかなって思うんで。結構良かったよね。3巻もね、楽しみだなっていうところ。で、めぐみの大吾、究極のオレンジについては、いいね。俺、漫画で一番好きなのってめぐみの大吾なのよ。で、熱いのよ、めぐみの大吾って。読んでて体が熱くなってくんだけど、今回の、めぐみの大吾究極のオレンジに関しても熱い。ちょっと体がね熱くなったわ、読んでて。ちょっと感情が少し、ね、揺さぶられんだよね、この漫画。だからね、やっぱいいわと思ってね。曽田先生、曽田先生の作品全部好きなんで、いいよねと思って。まあそんなんでね、出たばっかなんでね、そのめぐみの大吾がね、また新しいのはね、新作が出たよってこと自体知らない人もいるとは思うんですけど、ね、もう一巻出ましたからね、よかったらお手元にね、まあ、買って、ちょっとぜひ読んでいただきたい、ね、作品でございました。まあ、そんなところでしょうかね。それをね、今週 DMM ブックスで買いましたって話と、あと、本としては、Amazon の Kindle で、今ですね、翔太の寿司、 で、皆さんご存知、翔太の寿司なんですけど、ミスター味っ子書いたね、作者が書いている寿司の今度漫画なんですけど、全部で27巻出てるんだけど、これが結構まとまった形で、7巻になって、ガチッとまとめられたんで7巻になってるんだけど、それがですね、セールやってまして、1巻11円でね、販売してます。なので、7巻出てるので、77円で27巻分読めますっていうね、そういうセールしてて、買いました。このセールはね、4月の25日までらしいのでね、まだ間に合うよね。うん。もしかしたら、ポッドキャストの配信のタイミングで、ギリギリね、気づくって人いるかもしんないですけど、翔太の寿司、面白いと思うんだよ。な、ちょこちょこ見たことあんだけど、全部見てないんでね。多分初期の頃にちょこちょこ見たぐらいでね。柏手が出ちゃうとかね。うん、そういう知識ぐらいしかないんだけどさ。そんなんでね、翔太の寿司、ね、すごいよね。27巻分で77円ってね、とんでもない金額なんで。まぁ、ちょっとね、買っておくだけ買っといてもね、いいと思いますんで。まあ、そんなんやってますよってお話。かな。じゃあ、あとはですね、私、今週この話ちょっとしておきましょうか。2021年春アニメ新作インプレッションで簡単にお話ししておきます。そんなね、長く喋りませんこの話。なぜかというと、そんなに俺が見てないからです。そんなわけで、まあ、軽くね、参考までに聞いてもらえたらなと思うんですけど、ね、とあるその新作アニメのね、春アニメ何本ありますよみたいなサイトがあるんだけど、まとめてるサイトがあるんだけど、そこを見ると、まあ再放送とかも含めてね、今回新しく始まるアニメっていうのが88本あります。多すぎるだろうと。まあ多分再放送とかなんかいろんなの抜いていけば50本ぐらいになるとは思うんだけど、それでも多いよねと思って、もう見切れないよっていうところで、今回私、見ている本数としては23本しかまだチェックできてません。おそらくあと7本ぐらいはチェックするとは思うんだけど、まだねちょっと見れてない。うん。まあ、今回の、ね、新しいやつだね、新作として。で、今でもやってるやつってあるじゃない。まあ、引き続き見てるのもあるんだよ。進撃の巨人とかね、とあるんだけど、まあ、それとは別個で。で、新作は23本一応見てますと。で、まあ、どれが面白いのかっていう話なんだけど、今回押さえておくべき作品としては、個人的には、戦闘員派遣しますっていうアニメ。で、このアニメは、この素晴らしい世界に祝福をっていう、結構ね、人気のアニメがあるんだけど、このスバっていうね、そのアニメの作者の作品なのよ。なので、そういう点からね、ぜひちょっとチェックしておくべき作品かなと思いましたね。このスバみたいなね、ギャグありというね、そんな感じでやってますんで、結構面白いと思いますよ。だから戦闘員派遣します。意外と名前見るとさ、面白くなさそうじゃん、タイトルが。でも、このスバの作者の作品なので、まあ、期待はできるかなと思います。あとはよく、CM とかで見たことある人もいるんじゃないかなと思うんだけど、聖女の魔力は万能ですっていうやつ。意外と俺は好きだなと思う。っていうのも、なんか最近ね、その異世界転生ものってね、すごい多くなってると思うんだけど、いや、以前はね、俺異世界転生ものばっかで、なんかもうやだなと思ってたんだけど、今は、もう気楽に見れるっていうところもあって、異世界転生ものの方が、 いいなって思っちゃってる自分がいます。昔はね、なんか結構ストーリーがしっかりしててさ、シリアスでみたいな、苦悩があってとかね、そういうのあったけど、もう今は異世界転生ものよ。ギャグと異世界転生、そのうまいバランスが取られた作品が一番いいなと思う。見やすいね、サクサク見れっから、頭空っぽにしてっていうのもあるんだけどさ。あと他に、まあ、注目しておくべき作品としてはどうかなっていうと、幼馴染が絶対に負けないラブコメっていう作品があるんだけど、これ動画工房が作ってます。なので、その動画工房ファンの方はぜひ、ね、チェックしておくべきところかなってところと。あとはね、オッドタクシーっていう作品があるんだけど、これなんか見逃してる人多いんじゃないかなって俺な個人的に思ったりするんだけど、俺もね、もういいかなと思ったの。なんかちょっと最初だけ見て、なんか擬人化したね、動物たちがなんか繰り広げるなんか日常生活とか、そんな感じなのかなと思って、タクシー運転手のオットセイみたいなのがね中心となって繰り広げる日常系のなんかそんな話なのかなと思ったら、ちょっと違うんだよね。少しダークな感じなんだよね。警察官の犬みたいなのがいるんだけど、そいつとなんか悪い動物みたいなのいるんだけど、裏の動物みたいなのいるんだけど、なんかそういうのが繋がってたりとか、でタクシー運転手もそいつらと面識あったりとか、なんかわかんねえんだけど、まだ1話しか見てないからわかんないんだけど、なんかそういうなんか日常系じゃなかった、全然意外としっかりした作品で面白いかもしれないと思って、ホットタクシー、うん、ちょっとダークホースだね。今回のダークホースは多分ホットタクシーになるんじゃないかなって思ってます、今見る限りだとね。で、あとはね、まあスポーツ系のアニメが好きだったら、さよなら私のクラマーっていうサッカーの、女子サッカーの作品なのかな。あれでしょ、あの4月は君の嘘だっけの作者の作品だったような気がするんだけど、違ったらすいません。確かそんなことだったと思います。ピアノのアニメありましたけどね、それの、今度サッカー漫画がアニメ化されたということでね、さよなら私のクラマー、まあ、原作俺1巻だか2巻だけ読んだことあったんだけど、結構面白くて、でアニメ化されたんだけど、まあそれもね面白かったんで、まあスポーツ漫画スポーツアニメ好きなんでね、まあこれもね、視聴しようかなと思ってます。で、あと今回あの新幹線変形ロボシンカリオン Z ってのが始まったんだけど、前回のシンカリオンが俺すごい好きだったのね。なんだけど今回の Z、どうなんだろうね。やっぱ最初は前作の方がいいなって思っちゃうところはあると思うんだけど、まあ、今後ねどうなっていくんでしょうかってところで、まあ一応見るけど、うん、やっぱ初期の方がいいなって思ってしまう自分は正直いますね。あとはスーパーカブっていうアニメがあるんだけど、ちょっと哀愁漂ってたね。貧乏な高校生の女の子がスーパーカブを手に入れてちょっと世界が広がるみたいな、そんな話なんだけど、その貧乏の感じがちょっとリアル感がありつつ、うん、なんか全体的にリアルがあって、その貧乏っていうかお金がないっていう感じが結構なんかフィーチャーされてて、そうすると変なリアル感が出てくるんだよね少しね。でもスーパーカブ手に入れるんだよね。でどうこれから変わっていくのかね、そういうのをちょっと見ていくと面白いかなっていうところで、スーパーカブ も結構面白い作品かなと思います。あとは、ダイナゼノンっていうやつもあんだけど、これ前ちょっと流行ったグリッドマンってアニメあったんだけど、でグリッドマンが原作でこのダイナゼノンっていうのが出てるっぽくて、でこれトリガーっていうアニメ制作会社が作ってるんだよね。なんでそういう意味でトリガーファンの皆さんはぜひ、でダイナゼノンはチェックかなところ、まあそんなところかな。あとはあれだわ、ミュークルドリーミーね、俺がずーっと推してたミュークルドリーミーってアニメがあるんだけど、これがパワーアップしてミュークルドリーミーミックスってなって、新しく始まりました。内容は完全に続編です。キャラクターが変わったりとかはしませんね。全くミュークルドリーミーの、第2期みたいな感じなんだけど、ただミックスになってもうめちゃめちゃなんかなんだろう、おもちゃを売ろうとしてる感じがある。うん、新型のなんかおもちゃ出てきたぞみたいな、うん、そんなのあるから、まあしょうがないんだけどね、ビジネスだからさ、面白いアニメだけね作ってりゃいいってわけじゃなくてさ、いかにねそのグッズをね変わっ、その女の子ね幼女に買ってもらうかっていう仕事だからさ、まあ当然ではあるんだけど、めちゃめちゃなんか幼女に寄せてきた、うん、まあもともと幼女向けのアニメなんだけど、でも正直万人受けするアニメだったんだよね。そのちっちゃい子からお父さんお母さんとかね、まあ俺も含めね、すげえ面白いアニメだったんだけど、完全に幼女の方にシフトしたから、さあどうなっていくんだろうっていうところで、まあその辺ね、今後ちょっと注目ってところなんだけど、でも相変わらず面白いは面白いんでね、まあ見ますけど。で、あとは最後かな、役ならマグカップもっていうね、アニメが始まりまして、まあ陶芸をねする女子高生かな、女子高生が陶芸をするねお話なんだけど、これのアニメの監督が神谷純監督っていう人で、何を隠そう、神谷純監督ブルーシードの監督なんだよね。だから見ようかなと思って。でなんかね、ただ作品の構成として前半パートはアニメなの、後半パートは出演声優がなんかロケするみたいな、うん、その現地に行ってね、アニメのその題材となって現地に行って、そこでなんかロケをするみたいな、そんななんか構成になってんだよね。だからちょっと今後どういう風になるのかちょっとわかりませんけど、一応神谷純監督の作品なので、まあ最後までね見ようかなと思ってます。まあそんなところでしょうか。あと普通に王道として86っていうアニメがあるんだけど、これ結構王道な、なんかバトル系、バトル苦悩系なので、ちょっと面白いかもしれないですね。まあ、そんなところでした。なので、今回押さえておきましょうっていう作品なんですけど、個人的には、そうだね。戦闘員派遣しますと、聖女の魔力は万能です、この二つかな。この二つはちょっとまあ見よう、あまあ押さえておいていい作品なんじゃないかなと思うんですけど、まあ、さっきね全部言った通り、まず動画工房がね出してるのが幼馴染が絶対負けないラブコメ、これ動画工房で、あとトリガーがやってるのが、ダイナゼノン、なのでこの二つは制作会社好きみたいなところで押さえておく作品かなとも思いますし、あとはそのダークホースとしてオッドタクシー、あとはちょっと哀愁漂うスーパーカブで、神谷監督の役ならマグカップも、 まあ、この辺も押さえておくといいんじゃないかな、というところかな。ね、他はちょっとね、もう俺はわかんないね。見てないからね。一応、いろいろ見てね、その23作品ぐらい見てんだけど、その中でね、押すとしたらこのぐらいかなって。まあ、他にも面白いのあるんだけどさ。まあまあ、ね、全部上げてもしょうがないのでね、この辺が、うん、よろしいんじゃないでしょうかっていうね、ところでございます。もうもしね、参考になればね、と思いますんでね、よかったら、ね、その辺もね、チェックしていただけたらと、思いますと。なんか、ね、そう、思いますって、ね、それでね、ちょっと今、BGM 切ろうと思ったんですけどね、ちょっとそんな、私、うまくね、BGM 切れませんでしたんで。喋りながらちょっとね、操作してますけどもね。まあ、そんなんで、ね、まあ、またね、おすすめのアニメなんかありましたらね、教えていただけたらと思っておりますと。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、お時間ほど届きましたんでね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーはね、今日読めなかったお便りとかね、あとは、まだ、喋ってないね、お話なんかをね、つらつらと、喋っていこうかなと思ってるんですけども、いただいてますお便り、結構あるんで、それを読んでいこうかな。ちょっと今日もらってるのもあるけども、その前にいただいていたのもあるので、ちょっとその辺を追って、読んでいきましょう。お便り、ラジオネーム、羊ガエル水族館さん、パルさん釣り頑張ってるね。でもパルさん車持ってないし、徒歩圏内に海もないし、まだパルさん一人だけで気軽に遊べるレジャーじゃないよな。ここらでルアーコレクターって追加の趣味を持つのはどうだ。パルさん、ルアー釣りにこだわってるけど、ルアー自体のルックスというか、独特のフォルム好きだろう。ルアー好き、ルアー釣り好き、ルアー釣り好きは、ルアー好きが多い。人形やプラモデルみたいに自分のルアーを集めて、フィギュアケースに入れて部屋に飾るんだ。飾ったルアーは釣りの時に持って行って使うもいいし、針を取ってしまって完全に鑑賞用にしてしまう人たちもいる。普通のフィギュアのホビーコレクターと違ってほとんどお金がかからないから趣味、かからない趣味なのがいい。ルアー市場って今マジでデフレ状態で、単なる模型としてもかなりクオリティ高い商品が普通にダイソーで並んでたりするからな。釣り具屋に行ったらかっこいいルアーやジグが手頃な値段で揃ってるし、何しろルアーだから実用性も高い。数を減らしたいときはルアー釣りで使えばいいだけだからな。意外と奥深い趣味で、こんな感じで釣り自体よりもルアー集めに没頭している人たちもいるね。ちょっとリンクつけていただいてますけど、美少女フィギュア買って買い漁ってますとかだと、まあ大っぴらに自慢できる、趣味にはならないけど、ルアー釣りが好きで片手間でルアーのコレクターもやってますなんてのは、40歳のおじさんの趣味としてもいい感じだぞっていうね、おたれいただきました。ありがとうございます。ルアーコレクターね、そういう趣味ね。釣りの趣味はね、もう生涯できる趣味だからさ、おじいさんになってもね、これからもちょっと続けていこうかなと思ってますんで。で、結局ルアー釣りしか多分しないと思うんだよね。サビキとかも多分しないと思うし。だ、そしたらルアーなんで、ルアーコレクターね、いいかなって思うけど、まあ、飾ってくといいよね。別に俺フィギュアとか集めないし、美少女系もね、なんかそういうのも集めないから。でもコレクター欲としてね、そういうのはないわけじゃないからさ。だから、ね、ルアーとかいいよね。あるのかな、レアなルアーとかね。なんか限定ルアーとかあったりするわけでしょ。そういうのをね、ちょっと集めるのは面白いかもしれないね。だからルアー意外と高いんだよ。 600円700円するじゃん1個。平均的に考えてもね、物によっては1000円2000円するものもあったりするからさ、そんな金ないぞって。だからもうちょっとお金にゆとりができたらルアーコレクターねやりたいなと思うけど、まだお金があんま余裕がないんでね、そんな安いね、そのアマゾンで売ってる5個セットで1200円とかさ、そんなんしか買えないからさ、今さあんまねルアーコレクターとしてちゃんとしたものは買えないけどさ、でも今後ねあのちょっとした時にいいの買ったりとかしてね、いつか使おうとかね思ってね、あのコレクションしとくのはねちょっといいかななんて思いますんで、ちょっと今後まあ、ずっと続けていくわけだからね、釣りはルアーコレクターいいかもしれんね。だからまずそのちゃんとね、なんだ展示できるようにね、そのケースとかはね欲しいよね、ルアーケースみたいなね、そっからだね、そうしたらなんか一個ずつね増えてっていいかもしれないね。でニヤニヤするんでしょ、休みの日ルアー見てね、いい趣味かもしれませんね。ちょっとお金に余裕ができたらルアーの方もねコレクション、していきたいなと思っております。ありがとうございます。ではあと他にいただいてますお便り、ラジオネーム羊がいる水族館さん、パルさんの、減量モードに影響されて俺もオートミール買ったんだけどさ、ネットで話題のオートミール茶漬けってのがめちゃめちゃ美味しかったぞ。オートミールを茹でてお粥状態にする、長谷園のお茶漬けの素を混ぜる、これだけ。長谷園のお茶漬けの素は1袋15キロカロリーしかないから2袋使うと味が濃くなってさらに美味しい。チューブわさびとかあると風味が増す。晩ご飯や夜食にこれを食ってるとさらに痩せると思うぞ、おすすめっていうね、お答えできました。ありがとうございます。ね、ダイエットね私も今続けてますけど、まあまああんま順調じゃないんですけど正直ね、まあ、せっかくじゃあいただいたお便りなんで、まあ、このお便りにねちょっと紐付けてねコーナーやりますか。じゃあ一応ね、炭水化物よさよなら、あれあったっけね、そんな名前でしたね。炭水化物よさよなら、さよなら炭水化物、炭水化物よさよなら、まあ、そんな名前だったと思うんですけどね、今週の体重なんですけど、先週の体重が 63.6kg で、今週ね一番下がった時がね 62.4kg でした。で、さっきラジオ始まる前に測ったら63.2kg でした。まだ62kg台でね、ちょっと放送はできてないんですけど、まあ、先週よりも 0.4kg 減った感じで、瞬間的にはね、まあまあ減ってはいるんだけど、まあちょっと食べたり飲んだりとかするとね、それはちょっと太ってしまうところもあって、なかなかこっから削れないなっていうところはあります。あとちょっともしかしたら減りが悪くなったのは、あのハンバーガー食べてるかもしれないね。マクドナルドダイエットがねちょっと最近始まりまして、で意外とカロリーだけで言うと、カロリーっていうか炭水化物の、グラム数だけで言うと、意外とハンバーガーって炭水化物すごい少なくていけるなと思って、で、あと不動産会社で働いてた時もね、マック食ってたんだけど、マック食っても痩せてたんだよね。そういうのもあって、意外とマックいけんじゃねえかと思って、そんないっぱい食べないよ。あと、あの、ビッグマックとか食べないよ。なんだけど。そんな感じかな。それが悪いのかな。やっぱりチキンナゲットだけにした方がいいんかな。ね、その辺がちょっとね、悩ましいところなんですけど。で、チキンナゲットもまたね、近々安いのやるよね。15個入りで400円ぐらいのねチキンナゲット発売するでしょ。食べちゃうよね。 太っちゃうかな。でも晩ご飯それだけにすればいいから、朝ご飯食べない、昼ご飯食べない、晩ご飯チキンナゲット15個、痩せると思うんだよね。別にそれは栄養価がもう悪いな、うん、だからちょっとそれはできるのはね、1日2日しかできないと思うんですけど、まあそんなんでね、まあとはいえね、体重は減っておりますという感じで、ね、羊狩り水族館さんがいただくれたお便りとして、あのオートミールね、いいよって話なんだけど、でオートミールはね、休日とかね食べますね。前にねリスナーの方からオートミール結構いただいて、でまだねあるんですけど、休みの日とかあのカレーと一緒にね食べたりしてます。でで、せっかくね、こうやってお便りくれたからさ、オートミール茶漬け。改めてやったの。昔やったことあんだよ、俺も。なんだけど、で、今回もやったんだけど、いや、美味しいは美味しいんだよ。だけど、やっぱ作り方が悪いのかな？もうちょっと水気があった方がいいんかな？なんかね、そこまでうまいかっていうと、正直そうでもなくて、俺の中では。まあ、熱々の時食べればそれなりに美味しいんだけど、でも個人的にはやっぱカレーと一緒に食べるオートミールが一番うまいかなーと思うね。うん、なんかそのオートミールの粘度が出ちゃうのがあんま好きじゃないのかもしんないね、俺ね。なのでカレーだと粘度出ないんだよ、そのカレーの油とかでコーティングされるせいか。だからちょっとひき肉っぽくなるんだよね、オートミールが少しその油分吸ってさ。かといって油分だからそのなんかベトベトにはならないのよ。だからキーマカレー食べてる感じになるわけ。なのでやっぱ結果ね、やっぱレトルトカレーを混ぜて食べるのが俺の中ではやっぱり一番オートミール美味しく食べられる方法かなーって思ってます。まあ、でも俺ん家にもね、まだね、長谷へのお茶漬けの素がね、結構残ってんだよ。だから、もう一回ちょっとチャレンジするわ。もうちょっと水分多くして。いや、結構、オートミールの量多く入れちゃうんだよ。食べたいからいっぱい。そうすると水の量もめっちゃ増えるんだよね。だから、あんま、美味しくなく作られちゃうのかもしんないんで、ちょっとオートミールの量をね、少し減らして、ね。で、水の量を少し多くして、で、作ってみたいと思いますんで。まあ、そしたらもしかしたらね、オーマイ昆布ってなるかもしんないからね。まあ、そこを、ちょっとね、目指して頑張っていきたいなと思います。でも、今の段階では、やっぱ、レトルトカレーに、オートミール。これが一番美味しいなと。思いますよ。ね。まだ試してない方いらっしゃったら、ね、ぜひ試してください。そんな感じです。じゃあ、あとお便りいただいてますね、お便り。ラジオネームガムさん。パルさんこんばんは。僕は今22歳なのですが、どんなにエロいものを見ても息子が立たなくなりました。前立腺がんのリスクがあるので、月1回は無理やり抜くようにしています。彼女がいないので、あまり問題ではないのですが、どうしたらいいと思いますか？また、パルさんおすすめのおかずがあれば教えていただければと思います。というね、お答えいただきました。ありがとうございます。問題かもしれないね。わからんけど。まあ、性欲が少ない人ってもちろんいるから、問題ないと思うんだけど、別にそこに関しては。ただ、22歳って一番ギンギンな時じゃん。で、どんなエロいものを見ても息子が立たなくなってるっていうのはどうなんだって、その今は立たなくなっちゃったんってところで、昔から性欲がなくて今でも性欲がないよって話なのか、昔は性欲があってね、エロいもの見たらギンギンになってたのに今はギンギンにならなくなっちゃいました。だったらそれどうだって話だよね。いやー、 もともとギンギンだった人が立たなくなってしまったんであれば、どうにかした方がいいよね、やっぱね。やっぱサプリじゃん。亜鉛のサプリじゃん。それ飲んで、あとエビオス飲んで、で、やるしかないよね。勢力つけてさ、柿エキス飲んで、すっぽん飲んで、やった方がいいかもしれないね、もしかしたらね。ちょっと今の状況によるけどもね。で、またパルさんのおすすめのおかず、なんですけど、でも俺もそんなね、最近抜いてないんだよね、言うほど。週に1回、2回ぐらいしか。まあ、働き始めるといつもそうなんだけどさ。基本的には、ね、仕事の、ない日。だその、休みの前日とかに抜くっていう感じだからさ。あとね、ラジオがある前の日は抜けないから。そうすると、おのずとね、週に1回とかね、やっぱ2回とかが限界になっちゃうんだけど。なんだろうね。だからまあ、今週はね、その、買ったエロ本のね、あざとメイキングで抜きましたけど。まあ、万人に受けるかって言ったらちょっとわかんないんでね。それも何とも言えませんが。いや、22歳。で、22歳だったらね、俺、何でも勃起してたもんね。それだけに、ちょっと俺には難しい問題かもしれませんね。なかなか回答がね、できないかもしれませんが、まあ、ね、ネットの世界にはね、エロい情報がいっぱい、ね、彷徨ってますから、自分に一番ヒットするね、エロい情報で、ね、そういうのをちょっと見つけ出して、それで、抜く。そういうのがいいんじゃないですか。それか、もうあと刺激を起こすっていうところだよね。そのもう視覚でエロいのっていうのがあんまり来ないんであれば、チンコへの刺激ってところでね、ちょっと良くしていくっていうところで、だからテンガのね、新作使ってみるとかさ、で刺激で良くしていく、そっちのアプローチの方がいいかもしれないね。脳でというよりはその感覚でね、そっちでちょっと興奮していくっていう方が、もしかしたら、で、それで、ね、テンガとかで、あ、これいいじゃんってなったら、もしかしたらエロいもの見たらね、反応するようになるかもしれないから。そういうなんかちょっと、リハビリ的な、となっちゃうかもしれませんけどね。そういうアプローチでね、やってみるのももしかしたらいいかもしれませんね、というところでございますね。じゃあ、あとは、いただいてます、お便り。ラジオネーム、ラジオンマリオンさん。パルさんの炭水化物制限ダイエットについてなのですが、オートミールは低炭水化物の食品と考えてはないでしょうか。特に、他にもチョコレートなども。オートミールは麦の一種でゴリゴリの炭水化物ですし、チョコレートは砂糖の塊ですよ。ご存知でしたらすいませんが、そういう風に誤解されているような感じがしましたので、パルさんがおっしゃるように緩いダイエットということですが、きちんとした知識は持っていた方が良いのではと思いました、というね、お答えできました。ありがとうございます。そうだよね、オートミールはね、ゴリゴリの炭水化物、あれはなんだろうね。でもダイエットね、ダイエット YouTuber とかはさ、オートミール食うじゃない。でもあの人たち米とかも食うもんね。だから、そのオートミール食ってたからか、週末。どうなんだろうね。ちょっと、調べます。ね。オートミールのダイエットっていうのはどういうものなのかっていうね。もちろんダイエットで使ってるっていうのもあるわけだからさ、オートミール。あと、チョコレートは砂糖の塊。ね。なんですけど、いや、体質とかないですかね。体質とかの問題で、チョコレート。でも、糖だもんね。まあでも、いろいろ言ってますけど、私は、 あの、チョコレートは、オッケーかなって思ってるけど、実際じゃあチョコレート今食べてるのって言うと、うん、全く食べてないから。だから、痩せてってんのかもしんないけどね。チョコレート食べてたら、痩せてってないかもしれないね。うん。大丈夫大丈夫とは思いつつもね、結局は食ってないんで。だから結果的にはね、痩せてきているのかなと思うけど。オートミールについては、ちょっともう一回ね、調べたいと思います。ね、満腹になるまでオートミール食ったら結局変わんねえじゃんみたいなね、ところだったらね、あれなので。ただ、あの、できる限り炭水化物はね、控えようっていうダイエットではあるので、なので、まあまあ、あの、必要最低限。普通にだから例えば、ね、マックでハンバーガー食べたりとか、だからパンがあるわけじゃない。だからパン部分のちょっとした炭水化物とかはね、まあ、摂取しても別にいいかなと思ってるので、だから、なんかその範疇でね、摂取できるんであれば、まあ、いいのかなと、ちょっと思っておりますと。あとは、いただいてますお便りがありますが、どうしようかな。先に今日喋りたかったこと、ざっくり喋っちゃおうか。そうだね。先ちょっと喋って、もう時間も結構来ちゃってんだよね。意外と今日喋ってんな。今週、食べたもの。ね、あの私炭水化物ね、制限してますけど、週に一回、ご褒美炭水化物ってのをね、取ってます。もう週に一回だけはがっつり炭水化物取ってもいいよっていうのを一食ね、決めてるんですけど、今週、あの、前からちょっと言ってたんだけど、ローソンで売ってる、ラーメンで、チルドで売ってるんだけど、吉村屋のチルドのラーメンが売ってんのよ。で、俺一回見かけた時にこれ買わなくて、その後何度かローソン行ってんだけど、もうずっと見かけてなくて。もう販売停止しちゃったのかなとか思ってたんだけど、今週ね、なんとか手に入れることができまして、ローソン3軒回っちゃったよね。近場のところから結構遠くのところまでね、見に行って。で、なんとか3軒目に見つけまして。で、買ってきました。ね、横浜家系総本山吉村屋。ここの、カップラーメンじゃないんだよ。チルドのラーメンだから。で、550円するんだよ。結構するじゃない。だからこれはもう、ね、お店で食べる味とはそんな変わんねえだろうと思って食べたんだけど。美味しくない、ね、チルドの吉村屋。チャーシューがもう、吉村屋のチャーシューとは全く違うし、スープはなんか甘じょっぱいし、で、麺は、給食のソフト麺だし、これ完全にカップラーメンの吉村屋のがうまいわ。あー、逆になんで俺はこのチルドの吉村屋って、吉村屋がオッケーしたんだろうって思うレベル、だった、かな。いや、うまいはうまいかもしんないよ。ただ、吉村屋として考えて食べたら美味しくない。で、吉村屋じゃないよって言うんだったら、うん、まあまあ、美味しいかもしんないけど。ちょっともう別物だったね、それはね。カップ麺の方が近いと思うわ。吉村屋は。そんな感じ。うん。で、でもしかもさ、この、ローソンの吉村屋のね、チルドのね、ラーメン買った時なんだけど、買ってさ、店員さんに温めてもらったわけ。で、温めてもらってね、袋もくださいって言ってね、もちろんね、熱々のまま持って帰れねえからさ、袋入れてもらうんだけど。で、レンジでさ、チンしてさ。で、熱々のね、ラーメン、レンジから店員さんが取り出して、袋にね、入れてくれたんだけど、めちゃめちゃ熱そうなのね。熱そうに超持ってるし、しかもなんか、袋をね、レジ袋をなんか入れた時に、 なんかレジ袋にその汁がちょっとついてたのよ。だからなんか、ね、汁、飛んだのかなって思ったんだけど、で、その状態でね、袋渡されて、で、家の方までちょっと持ってったわけ。そしたらさ、ふとね、横断歩道でね、信号待ってたらさ、レジ袋がなんか変なのよ。ちょっと汁が漏れてるっぽいのよ。で、まあしょうがないじゃん。その、ね、汁物持ち運んでるわけだから多少ね、ちょっとこぼれるのはしょうがないかなと思ったんだけど、よくよく見ると、もう大体の汁が、もう出ちゃってて、レジ袋がタプタプになってんのよ。なんだこれと思って。いや、そんなことないでしょって、別にさ、振り回してさ、持って帰ったわけでもなくてね。それなりに、ゆっくり持って帰りましたよ。でももうレジ袋タプタプなわけ。で、さすがにこれ、と思って。俺いつもだったら、とはいえ、まあまあいいかなと思って、そのまま持って帰って食べるんだけど、今回やっぱり吉村屋のラーメンだからさ、しっかりさ、スープも堪能したいじゃん。それだし、その中でもスープほぼこぼれちゃってるからさ、いや、さすがにこれ無理だなと思って。で、ローソン戻ってさ、入れてもらった状態でそのまま運んでったんですけど、なんか途中で見たらもう全部汁こぼれちゃってて、これ交換とかってしてもらえますかつって。言って。したら、もう一個在庫があって。で、交換してもらったんだけど、何やら、その、ラーメンね、袋の中入ってたラーメンを取り出したところ、蓋がもう開いてたのよ。だから店員さんが、ね、その熱々の、その、温めた吉村のラーメンを袋に入れる時点で、ね、その時になんか、汁がね、ちょっと飛んでたって言ったんだけど、普通飛ばないんだよ。蓋が閉まってたら。でも入れた時に蓋開いてたんだよ、多分ね。だから汁飛んでたんだよね、袋の中に。で、その開いた状態で運べばさ、そりゃこぼれるよ。うん。びっしゃびしゃにこぼれるよ、そりゃね。だからさ、まあまあ、ね。すぐ交換してくれたからよかったんだけどさ、蓋はね、開いた状態でラーメン渡さないでしょ、やっぱり、さすがに。なのでね、まあ次はね、交換してくれたやつはちゃんと蓋ね閉めてね、くれたんで、家持って帰ってもね、全くこぼれてなかったんだけど、そうだよ、そりゃそうだよ、コンビニで持ち帰る想定のさ、ものをさ、ね、蓋してればそれはこぼれない構造になってるよ。蓋が開いてればそれはこぼれる構造だよ、それはね。当然ですよってことでさ。まあそういうね、ちょっとトラブルもありましたけどね。まあトラブルあって、家帰って食べたら美味しくね、っつってね。うん、どうしようもねえな、つって。本当にダカロリーだったね。これ全部食うのか、と思って。ちょっと悲しい思いしながら食べました。ねえ。まあまた、来週、今週もね、また何かしらね、ご褒美炭水化物は取れるのでね。また今度はちょっと、家系ラーメンでもね、他の、なんか前々からね、よく食べていた町田商店とかね、今改めて食べたらね、ちょっとどんな感じなのかね、その辺もちょっと、感想をね、ちょっとお話ししたいなと思うんで、もしかしたら今週は町田商店ね、行くかもしれないですね。チェーン店はどこまで美味しいのか、改めてね、ちょっと食してみたいなと、ちょっと思っておりますと。あと、まあこれもね、炭水化物なんだけど、今週餃子食べちゃったんだよね。冷凍の大阪王将のね、餃子。テレビでやっててさ、すごい売れてるんだって。一番売れてんじゃない？餃子で。冷凍餃子でね。で、この大阪王将の冷凍餃子何がすごいかっていうと、フライパンでね、 焼くんだけど、まず油を引かなくていいんだって。で、しかも、蓋をしなくていいんだって。それで、冷凍餃子が、出来上がるんだけど、焼けば。焼くと、羽ができるんだよ。羽付き餃子になるの。すごいんだよね。だから、油引かないで蓋もしないのに羽付き餃子ができるんだよ。で、安いんだよ。何個かな ?12 個ぐらい入ってて、200円しないのよ。冷凍餃子。めちゃくちゃコスパ良くて、うまくて、いいなと思って。これは売れるよねっていうもんだったんで、ただ、餃子の皮は炭水化物だから、そんなね、多く食べられないんだけど。だから今週はちょっとね、ハンバーガーのパン、大阪王将の冷凍餃子の皮、オートミール、で、打炭水化物の、ね、チルドの吉村屋、意外と、炭水化物取ってたなって。まあ、食のね、回数だったりとか量とかはね、少ないから、だから体重減ってはいるんだけど、やっぱり炭水化物取っちゃったかなって思うので、まあ、今週はね、できる限り、炭水化物取らないようにね、していきたいなと思います。そんな感じでしょうかね。あとはですね、今週のお話、長えな今週。ちょっともう、そろそろやめようか。ね、長いからね。あとじゃあ、サクサクっと話して。なんか、仮想通貨。モナコインね、私ちょっと持ってるんですけど、モナコインがめちゃめちゃ上がってさ、4月の13日の時点では、1モナコインが250円ぐらいだったんだけど、4月の17日の時点で、441円まで上がって、ね、ほぼ倍増みたいな感じで上がりまして、ようやく、俺、モナコイン3年持ってんだけど、3年越しでようやくちょっと上がったみたいな。でも、一番バブルだった時は、1モナコイン2000円とか言ってたから、そこまで行くまでね、ちょっと頑張って持ちたいなと思ってんですけど、まあ、今日の時点ではまたちょっと下がって、350円とか380円とか、そのぐらいまでね、ちょっと落ちてしまったんですけど、まあ、これからね、またモナコインの方ね、注目していきたいなというところで、追加でね、20モナコインだけね、追加しました。なんかね、その仮想通貨のね、口座に、日本円が8000円だけなんか入っててさ、この8000円でね、20モナコインちょっと追加できたんで、ね、追加しておきましたんで。まあ、忘れた頃にね、またモナコインの方見たらね、100倍、1000倍、1万倍なってればね、また俺も送り人になれる気がしますから。ね、わかんないからね。10年ぐらい経ったらね。だって今ビットコインだってね、700、まあ600万ぐらいでしょ ?1 ビットコイン600万円ぐらい。なってますから。そのぐらいまでね、モナコインが伸びたらさ、ね、送り人だからね、10年ぐらい我慢してればもしかしたらね、あるかもしれないからね、50歳にしてね、送り人。悪くないんじゃないですか。まあそんなんで、まあちょっと夢をね、持ちつつ、モナコインもね、持っていきたいなと思っております。あとは、じゃあ最後にね、ちょっと馬娘の話して終わるんですけど、馬娘もね、引き続きやってますけど、今ね、チーム競技場に関しては、一番上のね、クラス6まで来ました。ただ、もうクラス6はね、維持はできないと思うんで、来週また降格しちゃうと思うんですけど、多分まあクラス5とクラス6をね、行ったり来たりするような、まあそのぐらいの今レベルでやっております。で、馬娘って、サークル作れるんだけど、サークルを作りました。一番最初の頃ね、サークル作ったんだけど、誰もね、参加してくれなかったんで、それはね、 一回解散して、で、とあるサークルにね、入ったんですけど、リスナーの方からね、パルさんサークル作んないんですかって言われて、じゃあ作ろっかな、つって。作りまして、今サークルメンバーがですね、私含め3人います。もし馬娘やってるよっていうね、リスナーの方いらっしゃって、で、別にね、どのサークルでもあんま関係ないかな、みたいな、いう人いらっしゃったら、ぜひ、うちのサークルにね、入ってみませんかということでね、サークルメンバー募集しております。詳しくね、サークル、ね、なんか、サークルの情報だったりの名前とかね、知りたいよなんていう人いたら、ツイッターの DM とか、あと、メールで、ね、連絡いただければね、ここで、ね、やってますよとか、ね、お伝えできると思います。詳細はね、そちらで、お話ししたいと思いますのでね、よかったら、ウマ娘やってるリスナーの皆さん、ね、サークルメンバー、ね、なりませんかというね、まあ、そんなご案内でございました。まあ、今日ちょっとね、長くなってしまったんで、この辺で終わりにしましょうか。ね。ちょっといただいてるお便りね、いくつかまだあるんですけど、こちらに関しても大変申し訳ないんですが、来週読ませていただきたいと思います。ね。じゃあ、そんなところですね。まあまあ、他にも話したいことがちょっとありましたけど、いいでしょう。ね。今日は、この辺で終わりにしたいと思います。ね。まあ、冒頭のね、なんか、夢だ、未来だの話が長くなってしまったところはね、まあ、否めないんですけど、まあ、そのぐらいね、ちょっと、気持ち的にね、ちょっとテンション上がった話だったんでね、いろいろお話ししてしまいましたが、来週はですね、4月の26日の月曜日、またね、22時からね、雑談しながらね、埋設しまして、その後にね、本編のラジオの方をね、していきたいと思いますんでね、よかったらね、リアルタイムでもね、ご視聴いただけたらと思います。YouTube ライブでね、やってますんで。まあ、そんな感じでしょうか。じゃあ、ね、今日はもう2時間半ぐらいね、ちょっと長くお送りしてしまいましたけどもね、最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。それでは、またね、来週お会いいたしましょう。さよなら。